アリスさんよー。
なんだーい。
最近さー、うん、寒いよなー。
寒いんだよー。もうホットカーペット欠かせないよ、つけるの。
寒くなるとさー、うん、動物のさがか眠くなるよな
ー。あ、冬眠？
うん、本当に。
冬眠するの？
いやー、まあ冬眠はせえへんけどさー。でも本当に眠いよな。は
あ。はい、今映りそうだった。うん。
それにさ、
うん。
寒いよな。
寒いよ。寒いくて眠たいだから寒たいだよ。
いや、寒いよな。は、も、い。
は。もい？はって何？
いなさんこんばんは、ライブズナイトのお時間です。この番組では大公開時代オンラインに主にのとつサーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信するハモイラジオ番組です。メインパーソナリティは私、スーパー用心棒の HR と、
あ、成功することを夢見たり妄想したりして日々そんなに努力してないアリスラフィムね。
この二人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみくださいませ。というわけでですね。
はい。
寒いです。
あのさ、
はい。
今寒いについてすごい考えてたら、自分が紹介するの忘れたよ。
あの、とりあえずアリスさん。
はい。
寒いです。
寒いよ。
眠いです。
は、寒い？
寒いです。
寒いって何？
気にしたら負けだ。
気になるよ。だって自分の紹介忘れるぐらい気になって、おーって考えちゃったよ。
気にしたら負けでございます。はい。
あ、あのね。
はい。
はい、先生、今思いつきました。
はい、何でしょう。
あの、寒いから、
はい。
寒くて眠いから、こんな時は、
はい。
ダメみたいので、ハモとかを食べるといいかなっていうことでハモい？
いや、違います。だから気にしたら負けですってば。
気にするよ。
はい、ハモイっていう、ハモイですね。はい。非常にハモイです。あの、ちなみに Google で検索しても出てきませんよ。
あ、そうなの？今検索しようと思った。
はい、そんな、出てきませんよ、そんな、はい。
はい。はい。もしかしたらいいって言われちゃった。
はい。全く出てきません、そんなことは。はい、出てきません。
ハモイラリって書いてあったよ。
いや、気にしたら負けです。ハモイラリでもございません。はい。
ハモイラリ。
出てきませんよ。はい。
あー、気になるよー。
ほらい。はい、というわけで、レイブンズナイト第104回、このままこのテンションで突っ切っていきたいと思いまーす。
はい。
はい、ですね。まあ、今日のお題。今日のお題はですね。まあ、世の中にはよく考えればどうでもいいことなのに、一度気になってしまったらどうしても気になってしまうこと、いっぱいありますよね。ハモイとか、ハモイとか、ハモイとか。
ハモイとか、ハモイとかって、ハモイ気にするよ。
まあね、自分一人が気にしてしまってね、誰かに気にするなと言ってもらいたいものが、まあ絶対なんか一つぐらいあると思いますよ。
ハモイ。
で、まあ今日のお題はですね、気にしたら負けでございます。
ハモイ。
気にしたら負けです。
ハモイ。
負けるよ、アリスさん。負けちゃうよ。
だって、ハモイって何？
気になってしまう最近の言葉や、テレビや街で見かけるもの、誰かの少しずれたカズラ、服の裾から出ている糸、まあ、かかってきた奇妙な電話、子供の頃から頭から離れない、壁のシミなどなど、どうしても気になるものをここで発散して、気にしたら負けと皆さんに言ってもらいましょう。
はい、はい。
はい、はい、はい、何でしょう。
寒いが気になって眠れません。もう3日も眠れません。
気にしたら負けです。
もう3日も眠れないのに。
はい、またね、一緒に気になろうよ。いや、気にさせてみるも募集しています。
気になってるよ。
え？何ですか？
もう気になってるよ。
何の話でしょう？
寒いって何？
え？ああ、なんでしょうね。気にしたら負けです。はい。まあ、寒いです。はい、寒い。非常に寒いですね。 まあ、例えばね、大航海時代ではなんで歩けないんでしょうね。
そうなんだよ。
何度歩こうとしても、その走ってしまいますね。
僕、ゲーム始めてから歩こうと努力してるんだよ。
こう矢印をこうゆっくり押しながらやろうと思ったらピクピクピクピクして歩き方になりますけどね。
急に急にしてるの。
まあ、3歩ずつぐらいだったら歩けますけどね。
でも3歩ずつぐらいだと立ち止まって歩き、立ち止まって歩きなんだよ。
そうそうそうそう。いや、あの矢印を使うとね、あの矢印キーを使ってうまくやればちょっとずつなら歩けますけどね。
いや難しいんだよこう歩くことが。
マジですか。
うん、
そう、歩けないんですよね。立ち止まって歩き、立ち止まって歩きになっちゃうんですよね。これは不思議なことに。
すっごい考えて頑張ったけど無理。
はい。まあ、確かに気になりますよね。それ。まあ、気にしたらでも負けですね。はい。はい、これで、さっきのが気にならなくなりましたね。
今、ハモリ思い出
す。え？いや、思い出すなよ！
だって、
いや、気にしたら負けでございます。
今日夢に見るよ。絶対見るよ。
まあ、そんな感じでですね、今日の話題は気にしたら負けでございます。もう気になることですね。気にしたら負けっても言っちゃ、言ってもらいましょう。はい。
うん、
で、お題をどこに手の、投稿するかって言いますと、レイブンズナイトで検索してください。レイブンズナイトで検索していただきますと、レイブンズナイト掲示板っていうのが出てきます。そちらのですね、レイブンズナイト第114回放送、こちらに返信していただきますと、ラジオ内のですね、後半のお題のコーナーで採用させていただきますので、ぜひぜひ振ってご参加、ご投稿お願いいたします。そしてですね、レイブンズナイトでは IRC チャットルームを設けております。 IRC チャットへ参加することによってですね、そのチャットルーム内で、あるキーワードを打つとですね、ラジオの MC に直接ツッコミを入れることができます。例えばアットマークナグルナグルと、こんな感じでですね、はい、MC にね、こう、効果音として、まあ、突っ込みを入れることが可能でございます。まあ、ぜひぜひ、IRC にチャット、IRC さん、チャットに参加していただいてですね、MC が、まあ、私よく失言、暴言、あと、放送禁止用語から、まあ、読み間違えとか、いろいろやりますので、そういったことがあった場合にはですね、容赦なく突っ込みを入れてください。わー、ほら、早速乗ってきてましたね。
わー、あのね、あのね、頭の中がハモいでちょっと一色になって困ってるよ。
だから気にしたら負けですよ。
ああ、うん。
で、IRC チャットへの参加の方法なんですが、同掲示板のですね、レイブンズナイト IRC チャットへの道っていうページのリンクがあります。そちらをクリックしていただければ、まあ、レイブンズナイトへの IRC のチャットルームへのですね、参加方法なんかこと細かく載ってます。まあ、IRC って単語は知っててですね、なおかつサーバーとチャンネル名とボート番号が分かれば、もうそれで楽勝で参加できるぜって方にとっては全く気にする必要はないとは思いますが、まあ、ぜひぜひそちらも確認してですね、 IRC とは何ぞやって思う方はこの機会に、参加してみてはいかがでしょうかと。でですね、ゲーム内もですね、チャットルーム設けておりますので、まあ、興味のある方は私、半角をお持ちの HRR にテルいただくかですね、リスボンの、ノトスのリスボン放送ブース、まあ、リスボンの港前ですね、こちらに来ていただければ容赦なく叩き込みますので、よろしくお願いいたします。
引きずり込まれるよ。
引きずり込まれちゃいますね。でもって、エロスアワーでも、
はい、今日は実はアリスを買いし忘れてるので、
はい、
体験版アリスなので真ん中の中黒が半角のイコールです、
はいはいはい、あ、なるほど。
うん、エロスの方はアリス半角のセラフィムでお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、では、いつものコーナー行ってみたいと思います。
はい、
ではまずは最初のコーナー、AOL ヘッドライン。はい、AOL ヘッドラインのコーナーでーす。このコーナーでは大航海時代オンラインの中で起こった出来事、またリアルのちょっとした話題、公式サイトのワールドニューストピックスなんかを皆様にお伝えしていくハモイコーナーとなっております。はい、
今なんか言った。
あ、気のせいでございますね。はい、気のせいでございまーす。はい、まあ、そんな感じでですね、皆様にいろいろとお伝えしていきたいと思いますので、よろしくお願いしまーす。
お願いします。
なんかいつもとセリフが違うな。
うん。
まあ、とりあえず
言う。ハモイに影響されてるんでしょ。
まあ、結構ハモイですからね、はい。まあ、一応ですね、公式サイト、大航海時代オンラインは毎週火曜日にですね、アップデートメンテナンスが行われます。まあ、そちらで起こった情報とかですね、皆様に耳を通してですね、音声としてお伝えできるコーナーになってますので、まあ、この時間、このラジオを聞いていただければ、公式サイトで何が起こったのか、どのようなアップデートがあったのかを、まあ、見るのがめんどくさいって方はですね、耳から情報を入手することができますので、ぜひぜひ聞いてくださいと。では、まあ、早速行っちゃいましょう。大航海時代オンライン、クルス・デルス2、ワールドニュース。11月12日、かな?あ、前回のから、12月12日、ゲームシティよりチケット購入システム障害のお詫びと復旧のお知らせ。11月12日にですね、ウェブマネー公営キャッシュ決済システム障害発生とお詫びということでですね、まあ要するに、障害があったみたいです。もう治ってます。終わり。
おう、早っ。
はい、そして11月7日、ネットワーク機器メンテナンスのお知らせ。対象は全ワールドとモバイルということで、11月12日、水曜日、11時から11時10分、下記日程においてネットワーク機器のメンテナンス作業を行います。10分だけかよ!
短っ!
上記時間帯には新規ゲームにログインすること、モバイルに接続することはできませんのでご注意ください。まあ、たったの10分間ですかね。早っ。そして、一応ですね、追記11月12日、13時45分予定通り終了いたしました。ご協力ありがとうございました。いやいや、予定の時間大幅にオーバーしてるってこれ。ちょっと待て、まあ落ち着け。
予定通り終わったけど、あ、お知らせするの忘れたっていう感じ?
多分そうだと思いますけどね。絶対そうだと思いますけどね。はい。そうであってほしい。いや、あのね、確かに予定は11時10分までになってるんですけどね。
うん。
まあ、13時45分予定通り終了しましたって書いてますから、まあ予定通り終わってるんでしょうね、多分。
しかも次の日だよね。
そうですね。
おう。
はい、ではもう一つ、11月5日、11日のメンテナンス、日程変更のお知らせということで、ハンゲームの、サービス開始に伴い、誠に恐れ入りますが、次回定期メンテナンスの日程を下記の通り変更させていただきます。おっと、なんか PDF が開き出しましたね。11月11日火曜日のメンテナンスは11月13日の、木曜日のメンテナンスとなります。メンテナンス時間がですね、10時30分から13時30分ですので、一応ですね、その日に紹介からの自動脱会条件だとか、まあ、自動解散とか、召喚の募集とかですね、その他、その定期メンテナンスに行われる、イベント、ごめんなさい、イベントと、あと、更新ですね。それが、その日に行われるようになります。で、それに伴いですね、ハッピーハロウィンのイベントがですね、これは伸びました。実際は11日の、メンテナンスで終了だったんですが、13日のメンテナンスの日まで延長となりました。まあ、これはラッキーということですね。で、ランキングのですね、更新日は、11月13日木曜日となりまして、データの集計期間は11月4日から11月13日。まあ、この間のデータをもとにランキングが更新されるということでございます。
おう。
はい、では続きまして、トピックス。まあ、これは期間延長はこのままですね。はい。以上、ワールドニューストピックスでございました。
おう。
はい、では、先週1週間、まあ何をしてたかっていうのなんですが、いやー、まあ私はですね、ゲームの外で、ゲームじゃない方のイベントがあったりとかですね、いろいろとございまして、なかなかゲームに手はつけられなかったんですが、まあプライベートファームに行ってですね、産出物を変更してきたりしました。
お
ーまあ、おかげで、また今日から白い鉱石がじゃんじゃんバリバリ、生産されるというわけでございますね。
今一つシステムを分かってないんだけど。
はい。ざっと説明しましょうか。
新しいものになったの?
はい。
新しいものが出るの?
いや、ですね、プライベートワーム、知らない方にはざっと説明しておきますね。 プライベートファーム、ある商品がまあ生産されます。まあ一日ごとにですね。まあ例えばですね、まあ今わかりやすいのがいいかな。はい、まあ私のですね、プライベートファームの、水田から、水田ですね。はい、水田現在、水筒がですね、まあ、水稲と書いて水筒ですね。それが、生産され、毎日生産されます。で、生産回数がですね、最大30回まで。
30回?
はい、30回まででございます。
お
でですね、まあ、水筒だとですね、変更してですね、まあ、10日以上経てばですね、湧き水に変更することができるんです。で湧き水に変更することによって、出産、産出回数は0回にリセットとなります。だからまたもや湧き水が、30回ほど、まあ、生産することができ、産出することができるようになります。
そしたらまた水筒に戻せるの?
そういうことです。また10回以上産出したら水筒に戻すことが可能でございます。
なるほど。
ですので、まあ、前回ですね、白い鉱石をもう限界まで産出して、で、一旦青い鉱石ですね、名称の鍛冶道具を使うために青い鉱石に変更して、で、青い鉱石もまた時間が経ったので、もう一回白い鉱石に戻したわけでございます。はい、現在白い鉱石が、産出回数30分の1。あと29回。29日、こう毎日ですね、いっぱい白い鉱石が産出されるわけですよ。
おう。
ちなみに現在の産出数がですね、17×4。17×4。1日に68個ぐらい。
すごい!
ただですね、この産出回数が多くなればなるほど数が減っていくんです。徐々にですね。最初は17なんですけど、最終的には1日、9×9 個とか、それぐらいまで確か減ったはずです。だからまたその別のものに変更して、もう一回白い鉱石に戻せば、もう一回17、まあ、マックスの、数から徐々に生産できるというシステムになっております。まあ、そんな感じで、今まで青い鉱石をいっぱい出してたのを、白い鉱石に変更してきました。いやー、もうじゃんじゃんバリバリ、じゃんじゃんバリバリ白い鉱石が生産されますね。あー、これは楽だ。
いいなー。あれだ。
はい。
名工、名工なりき。
名工なりきんですね。名工と、あと、あれですね。何でしたっけ。名称の鍛冶道具なりきんですね。
なんかすごいリッチな生活してる?
リッチな生活ですよ。何もせずとも、懐にお金が入ってくるわけですからね。
いやー、
いいシステムを光栄さんも作ってくれたもんですわ。
そうかー。
そうですね。例えばその、17×、まあ、読んで、その、68ですよね。
うん。
68個ってことは、まあ、だいたい今、その、白い鉱石の相場がですね、2万ドゥカート、まあ、20K でございますわ。ってことは、1日約 1.3 メガほどですね、何もせずとも懐に入ってくるという、そういう、そのシステムになっております。なんと楽な。いた。はい、いろいろとこうね、突っ込まれてる時間でございます。突っ込まれてますが、まあ、細かいことは気にしないでおきましょう。はい、では、あとですね、俺先週一週間何をしてたかって言ったら、まあ、何してたかね。
何してたの?
こういう時はチャットチェックですね。
おう。
ごそごそごそごそごそごそごそごそ、ライスペーパーを生産しましたっていう通知が大量にあるな。
ライスペーパーってさ、
はい、
直訳すると米紙じゃない？
そうですね。あとこの日なんかはなんかペチコに絶対領域について語ってますね。
あ、どこ語ってるんだろう。
俺一体何をしてるんだこれは。いろいろ、
誰と、
はい、
そんな話を誰と熱く語ってたの。
あ はい、気にしては、ダメですので、はい。
そうか？気にしちゃダメか？
気にしたら負けでございます。
じゃあ気にしないよ。
はい。いや、まあ私が気にしなくても、みんなは気にしてるみたいでございますね。はい、というわけで、アリさんは、何がありましたかな？
今日は僕のうちは一年のうち一度の一大イベントでした。
ほう。
柿取りです。
ほう。
あのね、僕のうちの柿って、
はい。
3年に一度たわわに実るんだけど、
はいはいはい。
たわわに実りすぎて、
はい。
これどうしようかってちょっと途方に暮れてたんだけど、みんなで集まって一団結をってやって、うん。いつもはね、上で、ほら、高枝切りわさびで切るじゃない？
はいはいはい、そうですね。
そうすると、あの、高枝切りわさびは、つまむ機能がついてるんだけど、つまめないの重くて、
おぉ！
ポランと落ちるから、それを、あの、網で、受けるんだけど、
はいはいはい、
毎年、受ける係が大変なのね。
はいはいはいはい、はい。
一歩間違えると、受けられなくて、べちゃってなるの。
あー、なるほど。でも、べちゃってなるってことは、結構売れた柔らかい柿ですよね。
そうだね、食べられるんだけど、
はい、
それが困るって言って、今回はネットを用意して、
はいはいはい、
トランポリンみたいにこう、今わたと一緒にこう持って、いやーって言って、
ジョキって切って、ネットの中にバサってことですね。
そう、あの、なんだっけ、サーカスの人がネットに落ちるみたいな感じ。
いやいやいや、なんでそんな例えが出てくんねん。
すっごいあれのイメージがあったの。
ないわ。
それで、柿がバーンって落ちるのを集めて、こうね、あの、土がパチパチ切って、こう箱に詰めていくと、段ボール箱5個ぐらい取れたの。
あー、いや、その、サーカスのが思いつくのは、俺はこれ気にしたら負けですか？
気にしたら負けだよ。
負けですかね、はい。
楽しくないよ。
あ、そうですか。
だって、サーカスの人だってブランコからパロッと落ちた時に、
はい。
ネットにバーンってなるでしょ？
うん。
あ、じゃああれ。
あー、なるほどね。
うん、汗の柿だと思って。
もう、すごい例えとね、こっちのチャットルームでもね、ツッコミが起きてますが、本当にすごい例えだな、これ。
なんで、そう、わめ、パッと来た時に、パッと、サーカスだよねって妹に言ったら、
うん。
うん、って言ってくれたよ。
いや、多分それね、合いそうやと思うよ、正直。お姉ちゃん何を考えてるんだよ、って。この天然さんが、とかって言われてるかもしれませんよ。
いや、忘れて考えてる。いや、他の例えってある？
他の例えですか？
あ、でも、例えば、火事が起きた、
うん、
ダメだ。今、思いついたけど、そっちの方がちょっと無理？
他の例え？例えばさ、
だから、火事で高い窓から、
うん、
飛び降りてって言って、うん、飛行車が間に合わないから降りろってみんなでこう、布持って、やる感じ？うん
で、逆にボヨーンって跳ねて、ベシャってなんでるでしょ
ひどい。
いや、俺はそんな思いつかないですね。
ほら、やっぱり、サーカスで正解じゃない？
違う違う違う。ほら、昔さ、風雲竹市場ってなかったっすか？風雲竹市場でさ、なんかこう、橋の上渡って大砲で撃たれてさ、ネットの中に落ちる。え
そんなゲーム知ってるよ。
ごめん、俺おっさんですね。はい。
いや、ちゃんと知ってるよ、多分。
いやーねー、あとはねー、そうだな、網の中に落とすって言ったら、まあ、でもあれじゃないですかね。
四角いネットを、二人で、腕やって広げて、
はい。
好きなだけ書き落としてっていう。
あー。いやまあ、アミエスクーといえばですね。え？
スタートで受けるでしょ？こう、女の子が。
そうですね。
そう、あ、
なんかその、風雲竹市場の話なんですが、チャットルームでフルッとか懐かしいとかっていうね、話が出てますね。
タイトル覚えてるよ。
風雲竹市場ですよ。
うん。
で、風雲竹市場ね、私見てた時はものすごいちっちゃいガキの頃でして、どうしても最後の戦車に乗りたかったんですよ。たけしの乗った戦車をね、撃ち落とすというね。どうしてもあの戦車に乗りたかったんですが、はい。
内容覚えてないよ。内容はちょっとダジャレだった？
いや、そんなことないですよ。
内容覚えてないよって。
気にしたら負けです。はい。気にしたら負けでございます。 まあそんなネタがございまして、まあでも私アミデスクと言ったらあれを思い出したね。あの釣り、はい、釣り、釣りを思い出した。
だから、うん、釣りは網だけど、網は網だ、網はそうなんだけど、ネットだよ、ネット。
網じゃないんですね。俺、その、やってるところがさ、
うん、
あの、虫網あるじゃないですか。
そう、あれが長いので最初やってたの、毎年。
はいはいはいはいはい。
そうすると、いいやーってパチンって柿を釣るんだけど、うん、網に入らずに、パローンって外に落ちて、ぐしゃってなるのよ。うん、
あー、なるほどね。
だから、これじゃいけないなっていうことで、
はいはいはい。
僕とはネットを使おうよって言って、うん、バーってネット四角いの広げて、妹と二人握って、
うん、
柿落としていいよって言ったら、妹の柿をぐちって切って、柿がポロポロ中に落ちるっていう楽な方法。
あー、なるほどね。
で、その四角い広いネットにだよ、柿が落ちるところって、うん、やっぱりサーカスじゃない？
ないわ
なんで
大体のね、サーカスで落ちるところ見たことがないよ。
よく練習シーンとかで落ちるじゃん。
あ、まあ、それかもしれませんね。
うん。本番で落ちたらちょっと目も当てられないけど。
そうですね。はい、まあ、そんな感じで
。
はい。先週一週間の、ネタでございました。はい、では、今日はですね、ちょっと、あるものがございますんで、早めにこの方を、かの方を呼んでみたいと思います。はい、よいしょ。はい、お呼び出ししたいと思いまーす。現在呼び出し中、現在呼び出し中。
ピッ、
ピッ、
ピ
ッ、ポーン。
はい、こんばんは。
こんばんは。
どうも、こんばんは。
こんばんは。
いらっしゃいませ。
はい、しげのぶとかこの父です。
なんで笑ってるだろう。
いやー、どうしようかな、と思いましてね。
はいはいはい。
アリスさんはご存知ではない。
ご存知ではないかもしれないです。
何
あのですね、私、こう、はい、酒に酔った勢いでですね、
はい。
とあることをしでかしてしまったんですよ。
そう、なんでしょう。
犯罪だ。
うん。
ちょっとそれ、それね、告白する前にね、なんかドラムロールでも流す？
まあ、エイちゃんさんは知ってるから、まあ、あれだけど、アリスさん、アリスさん。
はい。
私が、酒に酔った勢いでしてしまったことは一体何だと思いますか？
あのね、通りすがりの人を、
うん、
通りすがりの人に、何かこう、酔っ払って絡んで、はぁ、放送禁止用語ですか。
いや、それは、
やばいですな。
やばいね。うん。
警察行ったの？
はい。
警察行ったの？
いや、警察には行かないですけどね。
行かないの？じゃあ。
あ、ヒント、ヒント。いや、ゲーム内。
ゲーム内に警察ないよ。
うん、ない。どうする？酒の勢いでついこうプレイ中にしてしまう。
まさか。
うん。
ベチコールした？
ああ、惜しいな。
ベチコ。
惜しい惜しい。
やばいね。
うん。惜しいけどちょっと違う。
違うの？
ええ。
もっとやばいこと？
うん、もっとやばいことです。
じゃあ、あのヒントちょうだい。
ヒントはね、そうだなぁ。ね。
ハモイ？ハモイなの？
ハモイですね。
うん、
ハモイ？
ハモイ？
ハモイ？ハモイです、ハモイ。
ハモイ？
ハモイって何？
いや、ハモイです。
ハモイだよ。
いや、気にしたら負けです、はい。気にしたら負けです、はい。
はい、ヒント。
うん。
オバマさん。
オバナ？
オバマ。
オバマ。
うん。
オバマさん。
お
ー。
わからない。
うん。
オバマさんって誰でしょう？
オバマさんって。
はい。
日本人？
いや、外国人ですよ。
オバマさん。
じゃあ、とりあえず、オバマさんが何であるか教えてもいいですかね。
そうですね。
アメリカの、初の黒人大統領でございます。
あ、うん、わかる。オ
ッケ
ー？あ、オッケー。今ずっとね。
はい。
オバナって小さい花だったけど、まだったんで、じゃあ、バナってなんて感じやってるんだろうってずっと考えてた。
オバマさんでございます。はい。
うん。
わかりにならない。
あ、
わかった。
じゃあ、
それでは、ドラムロールの用意を。
ドラムロール、はい。はい、いきますね。
私こと、しげのぶとかこの父の娘、まあ普通にしげのぶとかこはですね、ぐたぐただ。ノトスの、イスタニアの議長に、議長選に立候補しました。というわけですね。まあ順を追って進
む。おめでとうございます。
いやまだ早いまだ早いまだ。
今立候補勢いでそんなことを？
立候補しただけですから。
まだ立候補しただけですね。
よく勢いで。
まだそのおめでとうという言葉はまだ早い。やりやがったなって言われたら話はわかるが。
いや完全にやりやがったですね。はい。
うわぁ、酔った勢いで？
まぁ、あ、遡ること、日曜日だから、3日前ですかね。
うん。
3日前に私が、こう、まぁ、あ、ちょっと帰り遅かったんですけども、
うん。
8時ぐらいかな、8時ぐらいにですね、家に帰ってきたんですよ。で、今、まあ、スカイプで呼ばれて、まぁ、あ、ファンネルの面々、ないし、まあ、いろんな人が7、8人いたところに呼ばれて、で、ファンネルズが誇る、開示顧問の、シルビア S14 さんにですね、なんか2ちゃん見てたらしくて、どうやらイスパニアの議長選挙あるらしいぞ、出ろって言われたんで、
さすがだ。
で、私もちょっとほろ酔いだったね。あ、出る出る
って。2つ目だ、ノリノリだ。
ネタだ、出る出る。いつ締め切る、いつって、今日だよ、今日。今日なのって言って、いつ、何時に締め切る、21、あと1時間しかねえじゃねえかと。
うん。
うん。で、とりあえず、選挙管理やってる人が、触れにいたんで、すいません、選挙出てもいいですかって言ったら、じゃあ BBS にこう、書いてって言ったんで、公式 BBS のイスパニアのですね、ノドスのなんか、イスパニアの掲示板見ると多分わかると思うんですけど、そこに私の主張が書いてあってですね。
うん、
で、まあ、それ書き終わって、さて、演説をしろと言われ
て。演説。
だから、決まったのが、いや、違うんですよ。決まったのが、出るって言ったのが、午後8時ですよね。
はいはいはいはい、はい。
演説しなくちゃいけない時間が午後9時なんです
。いや、1時間しかないやん。どんなやねん。
それで、いや、どうしようと。で、一応、候補のカロカロさんっていう、まあ、今、現職の議長さんがいるんで。
はいはいはい。
すいません、勢いで立候補しちゃいました。演説どうしましょうって言ったら、適当に、やったんで、適当にか、で、チームスピリット総長さんというですね、選挙管理委員の人に、いや、適当でいいですかね、ちょっと考えてって言われたんで、はいはいはい、セビリアの教会の、うん、そうだな、西側にくぼ地があるのがわかります？日陰になってる。
はいはいはい、ありますね、
うん。あそこでね、なって考えたんですけども、何も思い込まないんですよ。で、思いついたのは、あ、そうだ、最近、アメリカの大統領選があって、オバマさんがね、初めて、黒人として初めてのアメリカの大統領になったのにあやかって、紹介ショップでコップを買ってきて肌を黒く塗って、 オバマさんネタできるかなと思ったんですけども、
はい。
今までダジャレ大会とかね、イベント系、まあ、水亀さんとかイチャルさんとか、人徳さんのイベント系のところなら分かっていただけると思うけど、いかんせん土俵と客が違うだろう。
あなるほどね。
いつもと多分ね、客が違う、関西と関東の客のその、なんだ、受けの良さみたいな感じで、絶対これ、本人ノリノリで客ドッピキみたいなのだったらどうしよう。
あー、なりますね。それ確実になりますね。
そう、芸人としてのね、この尺度が測られる状態になりますね。
はいはいはいはい。
あー、やめとこう。
ああ。
そうすると、
今ね、書き込みみたいよ。
多分ね、これからね、大公開時代オンラインをやってて芸人を志そうという人間はね、行く場所のね、客の層をちょっと見極めなくちゃいけないというね、だからネタやって果たして通じるのか。
でもさ、ここは一つやるのがシゲパパさんじゃない？
まあ、ノズのチャットルームの話でもあるんですが、芸人が選挙に出るような感じとはまた違うんかもしれませんね。
そうです
。いや、芸能人の方が選挙に出て当選したっていう、まあ、東さんもそうでしょうし、その東さんですね。まあ、彼なんかなんだかんだ言いつつ、芸はせずにこう、あれですかね、ちゃんとした志があって当選してますからね。
ね。で、まあ、演説をするために、
はい、
まあ、一路、協会の中に入ったわけなんです
けど。はいはいはい。はい、
皆さん、納期の方は多分ご存知だと思うんですけど、まあ、イスパニア議会は日曜日、各週の日曜日にどうやら行われてるようなんですけども。
はい。
私、一回見たことなかったんで、初めて出席したんですけども、ちょうどですね、裏で、セビリアではですね、日曜日の9時からやる肉もぎ、
はい、
日曜9時の肉もぎがですね、ありまして、それに、ファンネル8号とかが行ってるという話だったんですが、
はい、
今まさに議会が取り行われる協会の最前列のど真ん中にファンネル8号が陣取っておりましてですね、
ほう
何してんだお前っていう。で、パッて見れば、8号と組む、艦隊の、同じ艦隊の、オバナピッチングコーチという、まあ、同じくラジオ
みたいなやってた、はいはいはい、
あの人が走りま、お前、8号まだわかるんですよ。国籍がね、はい、イスパだからね。お前、ポルじゃねえかと。
国籍を超えた。
なぜここを8号にするんだと。
完全に国籍超えてますね。
で、まあ、私が立候補するという話を、まあ、聞きつけた各地に散っていたファンネルたちがですね、
はい。
一路、セビリアに集まり始めたんですよ。
応援に駆けつけたんだな。
応援に駆けつけたというかですね、ついてから口々にですね、カロカロさんに投票しに来ましたと言いましたけど、早くも増刊が。
なるほど。
で、集まったファンネルたちは、まあ、席とかね、座席の後ろとか横っ端で、こう、おとなしくしてればいいものを、まさに今ですね、候補者3人、アスカなんとかさんと、カロカラさんと、私、重信とか子、まあ、が、並んで、今これから選挙演説をするぞという時にですね、
はい。
教会の後ろでバザコメ出してましてですね、
はぁ。
あ、それも私に対するバザコメか、もしくはカロカラさんのね、応援のアップ、また米ならまだわかるんですがですね。
はいはいはい。
まるで電光掲示板のように、今まさに、その、日曜日の、まあ、9時に、やっていた、日本シリーズの巨人大戦のですね、実況をですね。
ちょっと待て
このね、見に行こうかな。
どれだけフリーダムやねん。
フリーダムにも程がありますよ、それ。
ちょうどですね、カロカラさんの演説の真っ最中にですね、西武の日本一が決まって、5、6人、後ろにいた人が全員、西武おめでとう、西武日本一っていう、叩き込みに変わり、
なんだんま、選挙関係ねえや、お前ら、みたいな感じですね。
いや、来てくれたら大変嬉しい。それちょっと応援してくれと言ったらですね、
はいはいはい、
私の重信とか子という字がですね、
はい、
違った感じになってると、字違う。
ほうほうほう。
で、まあ、私、なんか、あたふたしてるうちに演説をしなくちゃいけないって、まあ、あんまり面白いこと言えなかったんですけど、適当にやって終わり。
はい。
で、まあ、ファンネル調子がチャーチャーチャーチャーのネタを言い、
はい。
よくわかんないけど、僕もなんかおじぎ、周りの集まった人におじぎされたんで、まあ、どうもどうもとかして言えないんですけどね。
はい。
行って、さあどうしようかな。ハロウィンイベントまだ終わってなかったと思って、そのハロウィンのイベントに行きました。
あ、うん、なるほど。
どうしましょう。
しげさん。
はい。
とりあえずですね、うん、この場で、この選挙演説、なんか、その、抱負とかさ。
抱負というかね。
うん。
本音を言ってしまうと、おそらく俺落選してしまうと思うんですよ。
あ、まあ、そうはそうでしょうね。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。ごめんなさい。すいません、すいません。
これから私が言うことはネタですよ。
はい。
ね。だからね、脳筋は強い NPC だ。投資家はお金を持ってる NPC だ。冒険家は元から NPC だ。ラジオをやってる人間と、ラジオを聞いてる人間こそが、真の大公開のプレイヤーであるなんてことを言ったらね、それは落ちるに決まってくる。
あ、それそうでしょうね。いやいやいや、それは確実に落ちますよ。
まともに大公開やってる人間全員してるんですから
ね。そうですね。
え、それ言ったの？
ということは言えないですけど、ね。
まあ、それ、言えるわけないじゃないですか。いや、むしろこのラジオでも言ってほしくないですよ。
こんな感じを言おうもんならね、ほんとね、私何されるか分かりませんから。
はい。
あとね、
まあ、それを引っ込めてね、
はい。
初見、大衆は豚だとか言ってしまえばね。
まあ、それも終わりますよ。
豚は養わなければならない。養わなければ、ご飯が食べれないじゃないかと。ご飯が食べれなければ、
結果食べればいいじゃないと。
小学館究極超人 R 第2巻の主人公が説教戦に出た時のセリフですけど。
わかりにくいわ。いや、もっとさ、もっと言いましょうよ。例のほら、ジオンの偉い人みたいなことをさ。
ん？あれ長くて覚えてない。
ああ。
ですから、いや、でね、私、常々思ってるのはね、まあ、ネタで言えば、まあ、なんていうか、ラジオに関しては私が先輩ですけども、その、ね、大公開内のネタ的芸人で言えば、先輩であるところの大根様クレファトンですね。
はい。
2回ほどイングの、議長選立候補して、落ちてます。
はいはいはい。
だから、ネタで立候補して落ちるというですね、ネタはもうすでにやり尽くされている。
ああ。
やはりここで落ちといた方がいいのか？
はぁ。いや、まぁ、でもね、その、やっぱ、演説といえばね、まぁ、やっぱその、強烈なやつやっときゃね、それがインパクトで受かることもあるんですよ。
うん。
選挙といえばね、うん、私、学生の頃、生徒会副会長でした。
おぉ
ー。すごい！
はい。演説でですね、はいはい、まぁ、順番に体育館で演説があるんですけどね。
はいはいはい、
演説で、もう体育館の中、爆笑の渦で、こう、巻き上げてですね、
うん、
もうかなりの票を私は確保したんですよ。
はいはいはい、
好感度アップみたいな感じで。
そうそうそう、もう大爆笑でですね。
うん、
で、でも、会長に選ばれたのはその真面目な人だったんですよね。
あ、
絶対先生の票の評価入ってるってね。
実は、エイチャルさん、私も似たようなことありましてですね、
はい、
中学校の頃、ちょうど今と同じようなね、
はい、
現象起こったんですよ。すごいノリのいい、やっちゃいやっちゃい的なね、今でいうところのシルビアさん的な、
はいはいはい、
友達がいてですね、
はい、
生徒会長やっちゃいなよと言って、中学校2年生の時に、生徒会長選に、立候補仕掛けたんですよ。
はいはいはい、
立ったんですよ。で、したら、2日後にですね、
はい、
学年主任、担任、それで一番その、まあ全部で中学校2年生のクラスは6クラスあったんで、その一番年が上だった、まあ顧問的な先生、
はい、
3人に、生徒相談室に呼び出されて、私1人、VS 先生3人で、
はい、
選挙を取り、立候補したのを取り下げようと。これ前話したと思う。俺はあれですよ、国家権力じゃないですけども、こう、体制の、あれですよ。う
ん、はいはいはい。
に、
ね、
屈してしまいます。
いや、まあ、私はね、その取り下げはなかったんですね、さすがに。別にその、やんちゃしてたわけじゃなくて、ヤンキーとかそういうんではなくてですね。いたって変な人間だったんですけどね。で、まあ、いろんな意味でその知名度はあってですね。もう、先輩から、一番支持を集められたのがその先輩ですね。はい、先輩大爆笑でですね。いやー、でもね、うん。いや、その、会長に選ばれた人はですね、やっぱその、勉強できて、スポーツもできて、サッカー部のエースで、すんごいイケメンで、歌も上手くて、って、そんな人間なんですよ。はい。
まあ、もう、完璧な人間だ。
そう、俗に言う完璧人間。It's a perfect な人間でございますね。だからその、サッカー部のエースでしょ？勉強もその、将来その有望なところを約束されてるような人でしょ、うん、で、顔もかなりのイケメンで、それでまあその人数、その当時、まあ、合唱部とかその辺もあったんですけど、まあ人数不足とか男性の人数がおらへんからっていうんで、まあその人スカウトされてたでしょ、うん、でもそういうところに入るのを、それも心よく受け取ってさ、やっぱ学生時代のその合唱部とかっていうのはなんかうわーみんなイメージあったりするところもあるじゃないですか。
はいはい。
だからでもそういうのも気にせず心よく受けてさ、うん、いやーそんな人がまあ会長にはなりましたけどね。絶対票数は俺の方が多かったと。
実質的な会長は私だと。いやまあ選ばれるはずだったのは自分だったと思うわけですね。
まあでもまあそれはそれでありだと思いますよ。実際その会長に着いたら着いたでややこしいことができなかったですから。はい、副会長のこの地位におったために私はそのいろいろと、ややこしいことをやらかすことができたわけでございまして。いや、まあ、そんな感じでですね、ネタでもまあ、通るところは通るかもしれませんね。難しいから。
まあ、ですね、こう、はい、まあ、聞いた話によるとですね、はい、この私が主に活動しているこの能登サーバーというところはですね、
はい、
過度な国益プレイが刺さって、能登を去ってしまった人、ゲームを引退してしまった人は非常に多いという噂ですよ、あくまではね。
まあそうですね。
噂を聞いております。
はいはいはいはい。
なんでそんなことが起こってしまうんだろう。ね、ずーっともね、この1年間、まあ、私が去年、ジェネラジというラジオを10月ぐらいまでやっておりましてですね。
はい。
私のそのラジオの最中にですね、わけのわかんない国益プレイヤーからの書き込みがありましてね、私の所属する紹介が大改正の港をこう、変えたんだろうという話が。
はいはいはいはい、はい。
話が飛び交って、ふざけんなよ、俺はそんなこと知らねえと。俺はラジオがやりたいだけなの、大公開なんかどうでもいいや、どうでも
いい。いやいやいやいやいや。
ゲームなんかどうでもいいんだと。まあ、思ってたんだけども、やっぱ向こうはなんかガンガン投稿してくるわけですよ。何なんだろう、はいはい、この人たちはと。
なるほど。
俺はこの、去年の10月の、まあ、その3日か4日の夜中の4時に、この邪魔、自分のラジオを邪魔されて恨みは絶対に忘れないぞと。
ほうほうほうほうほうほう。
なんだ、こういうプレイはなっていうんだと、国益プレイやらしいねって話であって、
はい。
ああ、そうかそうか、じゃあ、ノトスを真面目にこういうね、不愉快なやつがね、入れないような様にしてやろうじゃないかと。いや、こちらがまあ、ラジオ、ネットラジからの逆襲ですね。
あー、なるほどね。
を、くわだてたことにしてください。
あ、そういうことですね。
で、まあ、どうしたらいいんだろう。そしたら、やはりね、まあ、国益プレイの、大元となってるの多分議長だと思うんですよ。
あ、まあ、そりゃそうでしょうね。
で、この、まあ、いろんな、まあ、ファンネル2号あたりが各国の議長を見てきて、
はい、
まあ、それぞれキャラクター立ってる人だったり、
はいはいはい、
まあ、そんな、まあ、いろんな人がいたわけなんですけども、
はい、
まあ、議長っていうロールプレイをしているから、まあ、自然と上から目線になりますよね。
ああ、はいはいはいはい、はい。
でも、こと、まあ、PKK ないし、投資に至っては、お願いする立場ですよね。
ああ、まあそうですね。それ考えたら。
自分の生活の短い時間を割いてゲームに行ってね。
はい。
リアルの嫌なことをね、まあ、家事とか仕事とか、まあ、学校とか受験とかいろんなストレスを抱えてる人間が、 海に出てまでなんで他人に上から目線で話されなあかんねんと思ってると思うんですよ、僕は。
あー、なるほどね。
池田のどこの港にね、投資をしろだと、なんでお前からあの上から目線でやらなくちゃいけないんだと。
はいはいはいはい、はい。
と、勝手に推測してるんですけども。
はいはいはい。
現実社会ではそれが権力という、まあ、なんでな。稼があって、それで他人に言うことができるんですけど、全くこの、よくわかんないですけど、この議長という制度は、全く法にも、はい、ゲームシステムにも組み込まれてない、独自の、プレイヤー独自のシステムです、
ね。そうですね。
うん。ここに多分問題があるんじゃないかと私は思うんですよ。
おー、なるほど。
ですから私はですね、360度、ね、一切上目線をせずに、土下座をして、うん、周り、申し訳ございません。よろしくお願いしますと。どうかやっていただけないでしょうかっていうプレイスタイルでですね。
はい。
行けば、うまくいくんじゃない、もしくはですね、自分から何も意見を言わない。
はいはいはい。
で、中心的な人物がいなくちゃいけない理由というのは多分おそらく、
まあ、まとめ役とか。
まとめ役、ないし、相談役、ね、あと、今何が起こってて、それを解決するにはどの人に声をかけたらいいのか、全く大公開のチャットシステム、まあ、紹介で言えば50人ね、チャットルーム4でも20人、スクールチャットで100人でしょ？
はい。
この不完全なチャットシステムがね、おそらく、あと名前を手で打ち込まないと、まあ、紹介者室以外では、社室に呼ぶことできませんよね。
そうですね。
システム制限はもう非常にめんどくさい。
はい。
で、私がイスパニアのその議長選挙の演説で言ったことは、スカイプの茶室を導入してはどうでしょうという話をですね。
あー、なるほどね。
一旦パソコンを落としていても、ログインすれば過去のログがどんどん流れてきますからね。
はいはいはいはいはい。うん、
だからまあ、そういうようなことを考えて、一応ノリと勢いで出たのから、1時間ぐらいでどうしようどうしようと思いつつも真面目なことを言って、演説は終わったんです。
まあ、でもあれですね、その外部チャットって言ったら、まあ、IRC とかはですね、よく利用されてることはあったんですよね。
IRC はですね、はい、その24時間パソコン起動してるような人じゃないと使いづらいんですよ。
ああ、まあ、それそうですね。
だから、自分がもしパソコンを落としてしまった間のログというのは全くわからないわけですね。
まあ、そうですね。
IRC の。なおかつ、IRC というソフトは、ポートを開けなくちゃいけないから非常にめんどくさい。
ああ、まあ今は、まあでもそんなにめんどくさいっちゃめんどくさくはないんですけどね。
あともう一つ。
はい。
例えば、自分がね、旅行なとか出張に行ってて、家から出なくちゃいけない。
はいはいはい。
自分がいなかった間のログと、もう、スカイプで見れるわけじゃないですか。
あ、まあ、そうですね。
うん、非常に私はね、このスカイプ茶室を、最近、まあ、ファンネルがここまでスムーズに、その連絡の行き来ができたのはですね、スカイプ茶室のおかげだと思ってますから。
あー。まあ、ただ、スカイプ。
真面目なことになった、話になってしまいましたが、まあ、という、表面上の
、言ったらあかんよ、それまあ、あとあれですね、何でしたっけ、名前直打ちじゃなくてもフレンドリストからもやっぱチャットを呼んだりすることはできるんですけど、フレンドリストもね、やっぱ128人と、
125
人でしたっけ、
うん、128
人。7か。127じゃなかったですか
?128 って
聞いてる。ああ、128か。まあそれだったらめちゃめちゃ少ないですね。それ、そういうのも考えたらやっぱ難しいですね。
そういう、まあ、一般の、表面上の建前を振りかざして、はい、いざ、議長になってどんないたずらをしてるのかと。
ちょっといや、でもあれですよね。なんて言ったらいいんでしょう。頭を下げる議長っていうのは、やっぱり好感を持てますよね。
まあ、究極超人 R と同じ作者が、パトレーバーという、ね。
はい。
そっちの方が有名なんですけどね。
はいはいはい。
その中に確か宇都宮さんという敵の大ボス的な人がいて、
はいはいはい。
しかね、頭は自分が不利な時に下げるのは、下策だ。
ほうほう。
自分が有利に立っている時にこそ、頭を下げてこそ策だという話を言ってたと思うんですよ。
そうですね。確かにその通りだと思いますね。
偉くなるということは、頭を下げる価値が上がるということですからね。
そうですね。
まあ、議長は偉いというわけじゃないんですけど、まあ、なのにもかかわらず、過度なロールプレイで、おそらく、上から目線、命令口調、ね。 で、まあ、公約に掲げたいと思ってるのは、ストップ上目線。
あー、それはいいですね。いや、俺はそれは好感持てますよ、ストップ上目線は。
ね、スキルがあるとかね、お金を持ってるとか、ね、開示が上手いとか、そういうことでね、他人を見下した人間が大変このゲーム多すぎる。
はい。
うん。そういう人たちに、脳を突きつける意味でのこのストップ上目線ですね。
なるほど。
真のドルプレイヤーは、ネットラジー MC とそのリスナーだけだっていうことで上目線をしていこうっていう。
おい、ちょっと待て、ちょっと待て速攻公約守られてないんやけど、これどういうことでしょうか。いやー、ヒデさん。
はいはいはい。
いやーね、正直私思います。
はいはい。
議長になってくれたら面白そうだ。
お、うん。いや、なんかね、こう、いや、演説見てるとですね、
はい、
こう、まあ、みんな真面目なことを言ってんですけど、そろそろ、もう、このゲームも終わりが近いんだから。
いやいや、なんでやねん。
なんかすごいこと言った。
この半年間であなたの、プレイリストを見てごらんなさいな。
はい。
3分の2か3分の1ぐらいは、もう、白から黒に変わってるはずだ。
いや、結構、白いですけど。
あ、ほんと。
はい。
ね。
うん。
こんなところで言うのなんなんだけど、
はいはいはい。
僕その議長とか、
はい。
そういうこう、ユーザー同士のシステム、
はいはいはい。
っていうの全くわかんないのよ。
はい。
うん。だからこう聞いてて不思議な世界なんだけど、
はい。
うん。ウルスとかにもあるのかな。
まああるでしょ。単純にさ、大航海って言ったらやっぱりその領地の取り合いだとか、そういったのがゲームシステムに加わってるじゃないですか。
でもさ、
うん。
全くその議長とかにこう関わってる人たち以外っていうか票を入れた人たち以外で、
はい、
普通に大航海自体をただのゲームでやってる人たちも多いでしょ。
そっちの方がまあ正直人数的には多いと思います
よ。そうだよね、
はい、
だけどさ、そういうところでこうなんていうんだろう、そういう形を作るってすごく大切だと思うのよ、楽しみ的にな意味で。
はいはいはい。
そうだからね、ああいいなって思うんだけど、全くそういう、例えばその、議長のところの茶室があるとか、
はい、
そういう、会議があるとかっていう、
はい、
そういうのって分からなくて。
だからまあ結局それは参加したい人が参加する形になる、でしょうから、
うんうん、
まあ、あとその、やっぱりその、みんなで協力して旗を変えるとかね、そういうのがやっぱ楽しいじゃないです。うん、楽しいと思う方もまあいるんですよね。
うんうん、なんだっけ、相場情報チャットっていうのは入れてもらったことあるんだけど、
はいはいはい。
うん、でも、その、とかいう、そういう、選挙的な方は全く見たことないから、うん、なんだか楽しそうな世界だなって今聞いてたの。
まあ、ただね、やっぱ難しいと思いますよ。その人によっては国益ロールプレイは、その、疲れるって方もいらっしゃいますし。
え、まあ、その、私は3番目に立候補したんで、
はい。
1番目にアスカさん、
はい。
2番目にカロカロさん、3番目に私が、の順に、演説をしてたの。1番目のカロカロさんっていう今現職の議長さんなんですけども、
はい、
がおっしゃってたのはですね、歴代の議長は人間関係のストレスとかその、ね、重圧とかに苦しんで引退したり消えてったりしたという話を聞いて大変切なくなりました。
ああ、なるほど。
まあね、だから
はい。所詮はゲームっていうね、こう、態度崩さずにね、こう、疲れない程度に、こう、盛り上げていきたいなとは思うんですけどね。
そうですね。うん、だからまあ、難しいところだと思いますけどね。例えばその、国益プレイでさ、例えばどこどこにみんなと、みんなで投資しようぜってことになった時に、まあ、よっしゃー、国のためにそこの旗変えたるぜって投資する人もおれば、
大体ね、そんなとこに、日本に対して、なんだろうな、日本人だって意識がない人がどうして国益プレイができようか。
そうそう、そうですね。まあ中にはそれは。
日本人には、ね、韓国とかアメリカとか、まあ中国もそうでしょう、あそこには、ね、おそらくね、こう、国益というか、ナショナリズムというかね、旗のもとにとかね。
はいはいはいはい、は
い。というのは多分根付いてる。日本人にはね、昔と思うんですよ、こういうプレイは。
そうですね。昔はしてましたよね。
やってることがかっこいい、
うん、
うん。かっこいいっていうか、まあ、人間が持ってる貴族心、自分がどこに所属していて、ね、その所属するところがかっこいい、かっこいい、まあ、効果が持てるから、 自分もそれに見習って行動しようというのが多分根本にあると思うんですけども、
はい、
それをね、他人に押し付けちゃいけない。
そうですね。うんうん、だから、しげさんはぜひぜひ、ストップ上から見せもそうですし、そういうのをね、逆に言うたら、国益プレイなんか興味ない人もぜひ参加してっていうぐらいの勢いになるようなね、国家を目指してほしいのがね。
とりあえず、なってみたい。先ほども言ったけどもね、このゲーム終わりが近いという話は、さておいて、
はい。
減ってると思うんです、人が。
うん。
で、それが原因で明日のあの半ゲーからの、なんか人が流れてくれるという話もあるわけ
ですよ。はいはいはい、そうですね。
うん。でもね、その半ゲーから来るのは、一時的に人数は増えるかもしれないけど、長期的に見て、あまり効果はないと思ってはいますよ。
そうですね。
で、いなくなっていくのはもう本人の都合、秋、とうとう理由はあるだろうから、
はい。
何も言わずにさ、課金止めちゃうのは、寂しいじゃない。
そうですね。
せめて、ね、ドルコンとか大公開の中で、ね、結婚式挙げてるんだから、僕、先週言いましたよね。なんで結婚式やるのに葬式がないんだろうと。
はい。
ですから、大公開の終焉の地をイスパニアへどうぞと、埋葬、政府？
はい。
だから人を呼んで、今月で課金切ります、もう休止しますっていう人をですね、どんどんイスパニアに呼んで、
はい。
思い出を作ってやめてってもらうってのはどうだろうと。
なるほどね。
つまんないゲームだったなと思ってやめてもらうんじゃなくて、やめる人がいたら、ぜひともイスパニア、旗を変える必要はございません。セビリアにいらっしゃってくださいと言ってですね。
うん、
で、みんなで記念撮影をするなり、なんかイベントをして、さよならまた戻ってくるんだったら戻ってきてっていう合同結婚式じゃない
か。合同
大会特別式
特別
式。
うん。キャラの葬式。送迎会だね。
そうですね、送迎会ですね。
これはさよならじゃない。ね。新たな旅の門出だみたいな感じで、こう、送り出すような。
なんか打ち切られた漫画みたいな感じですね。
そうそう。
でもさ、
この坂を登り始めたばかりなんだと。
そう。
でもね。
はい。
ちょっとその先を考えてみたの。
ほう。
はい。あの時あんたに、失敗に送ってくれて感動したなーって言って、
うん。
ものすごい、年月経ってから、どうしよう、戻ってみようかなって課金して戻ったら、その時のメンバーいない。それで、盛大な歓迎もない。
はい。
ちょっと寂しい気持ちになる。
なるほどね。
だから、以上になる、ならない関係なしに、その、キャラの思い出を、ね、このゲームをやったんだという。君は一人じゃない。みんなやめてくんだと。
いや。
そういうイベントもね、いたずらの中に含みつつやったらいいんじゃないかななんて思ってるんですけど、どうでしょうかね。
そうですね。それはでも面白そうですね。
私もね、まだちょっと、何分なろうと思って、まだ早3日なので、頭の整理がよくできてません。
あとはゲーム内のチャットでもあるんですけど、ラジオ関係に露出する人が、議長関係の人では少ないということでですね。そういう意味では、
有名じゃないですか、うん、
はい。
ほほさん。
ほほさんは有名ですね。それを考えたら、しげさんは大きな武器になるんではないでしょうかね。ほほさんに関しましては、ラジオの中でもですね、国益 RP を、やってた人ですから、
そうですね。とうとう一回も私呼ばれますんでしたね。
あれは。
それを置いといてですね。はい、私は、いろんなことを、多分状況に合わせていろいろ、発想はするけども、実務は多分、水亀さんあたりに丸投げすると思います。いろいろね、やったらできることあるんじゃないかなと。志仲間に倒れる可能性大ですけども。
はい。
もしこれを聞いてる、人がいましたら、ぜひともこのね、 キャラはロリキャラ、中身はおっさんの重信とかの方にですね、投票、投票は確か、再来週の日曜日ですか、23日でしたかね、確かね。
それってイスパニアの方だけですよね、投票って。
そうですね。
はい。
11月のどうやら23日が投票日ですからですね、のと様以外の、おつ様、ボレアス様、エウロス様にいる、このラジオを聞きの人もですね、ぜひともその日までに、セビリアでイスパキャラを作ってですね、名前はファンネルの後に、通常に。
何か言い始めたぞ。
で、21時ぐらいにセビリア教会内に入って、みんなでシャーシャー言えばきっとこのゲームは何かがまた新しい時代を迎えるに違いないと。思うわけなんですよ。いかがでございましょう。
いやー、俺はグッジョブだと思いますよ、それ、完全に。いや、でもね、その正直やっぱ新しい時代を迎える必要はあるかもしれないですよね。
ね、このね、マンネリ化したこの世界はもううんざりだと。
はい。
サバを超えて動こうじゃないかと。
そうですね。
まあ同じのとサバでも動こうじゃないかという人はいたらですね。
逆に言ったらむしろですね、その普段その会議に興味ない人がさ、足を運んで投票するっていうのはものすごい大きなことだとは思いますよ。
そうですね。まあ、
絶対その、議長選挙あると思うんですけど、
もし会議に参加するのであればですよ、
はい、
ね、毎回必ず参加するという前提でいくとですね、日曜日に必ず欧州に帰ってこなくちゃいけないんですよ。
あ、まあそうですね。
開示上げしてる人もいる、冒険をしてる人も、攻撃をしてる人もいる、そういう人のためにですね、私はNFC、ノトスフリートカップでしたっけ、確か。はい、の、模擬大会の時に使ったライブ中継。
はい。
議会の生中継、国会の生中継ですね。
おー、
ね、ちゃんと左上にライブって書いて
ある。あー、はいはいはい、わかりますわかりますわかります。
お
ー、を導入することも今思いつきました。
まあ、あとあれでいいんじゃないですか、もうセビリアをさ、拠点にしたらいいじゃないですか、もう。
いや、私はアンボイナーを
拠点にして。私、リスボン拠点してますからね、はい。毎週水曜日ここに戻ってくるために、昨日までカリカットいましたから。
あ、そう忙しい。
はい、昨日までカリカットいまして、ちゃんと夜ここに戻ってきてますよ。
まあ、いろんなことを考えられ、まあ、私もいろいろ考えますけども、多分ね、おそらく、私が頭を、土下座をして、お詫び申し上げます。私何やったらいいでしょう。
あ
で、こうね、投稿を、まあ、もしよろしければ、ね、もし仮に議長になったら、コーナー一つ設けて、シグヌビ議長にこんなことやってほしいというコーナーを、辞書のレッグナイトにですね。
なるほどね。
設けていただいて。
まあ、シゲさん。
はい。
以上、うちのラジオは無国籍でやってますんで、シゲさんのコーナーは国籍ありということでですね。それで、よろしくお願いします。
まあ、イスパニアの議長では、選挙には出ていますが、
はい。
ですね。
そうそう、
今までのプレイスタイルを知ってる人間は、とてもイスパニアだけにとどまらないことをよくご存知なはずだ。
そうですね。まあ、ラジオ自体がその無国籍で、まあ、その中のコーナーは国籍ありっていうのは全然問題ございませんので。
いやいや、まあ、一応名目上はそのイスパニア議長なのかもしれないけども、一応基本的に 無国籍な議長という。
面白いことになりそうですね、これ。
いろいろと、なんだろうな、ツッコミは入れられそうだけども、なんかとりあえず、そういうコーナーを作ってくれ、エイチャ
ーさん。了解。まあ、それのためには当選しないといけないですからね。
そうそう。
はい。まあ、そんな感じで、しげさんの、決意表明でございました。はい、では続いて、もう、お題のコーナー、いっちゃいますね。本日のお題のコーナーでございます。はい、今日のお題のコーナーは、気にしたら負け。気にしたら負けです。
そういえばね。
はい。
やっとハモイが頭から抜けたよ。
お、抜けた。
うん。
いや、今日は本当にハモイですね。
やめて
はい。というわけで後半戦をお送りしますのは、私、スーパー用心棒のエイチャルド
あと姫ことアリステリアミムと
シゲノブとココノチです。
もう随分喋りきって疲れてます、シゲチでございます。はい、今日のお題はですね、まあ、 気になったら仕方ないこといっぱいあると思います。もう誰かに気にしたら負けだと言ってもらいましょう。今日のお題は気にしたら負けで、気になってしまう最近の言葉やテレビ、街で見かけるもの、誰かの少しずれたカツラ、考え、あと服の裾から出てる紐とか、かかってきた奇妙な電話、子供の頃から頭から離れない壁のシミなどなど、どうしても気になること、ここで発散してください。気にしたら負けと皆さんに言ってもらいましょう。またですね、一緒に気になってくださいとか気にさせてみせるっていうのもお待ちしておりますので、ぜひぜひご投稿お待ちしております。投稿いただく場合ですね、レイブンズナイトで検索していただきましたら、インターネットのですね、検索サイトで、レイブンズナイトで検索していただきましたら、レイブンズナイト掲示板っていうのが出てきます。そちらの本日のお題に書き込みいただきますと、このラジオ内、時間の許す限り、おしゃべりさせていただきまーす。まあ、書き込む際にですね、HRR と入力っていう欄がございますので、そちらに半角大文字で HRR と入力した上で、レスをするボタンを押してください。よろしくお願いしまーす。はい、というわけで気にしたら負けー今日のお題なんですが、いやーもう今日のお題も本当にハモいですね。
もうハモいよ
ちなみに、私、今回もやっちゃいました。
何を？
放送日間違えました。
あ、
放送日の日付ね、もう何度も注意をね促してですね、私このレイモンドナイトの放送告知をブログの方とですねこちらの掲示板両方に行ってるんです、うん、ブログは間違えてませんでした、うん、掲示板間違えてました。どうやって間違えんねん。
13って書いたの？
11って書いてましたね。
11か。
はい、もう気にしたら負けでございます。
負けだよ、は
い、気にしたら負けでございます。
気にしちゃダメだ。
ちなみに、さっきからもずーっと気になってました。ハモイってなんだろう？ハモイ。
やめて。
答え教えましょうか？
うん、うん、うん。
すっきりしたいですか？
したいよ、もう3日も眠れないよ。
実はですね、そのハモイという言葉に意味はありません。ありません。
でも、ハモイなりってあるよ。
いや、だから、そのハモイっていう意味には全く意味がないんですよ。なんとなく出てきた言葉、私のオリジナルの言葉でございます。
ハモイの歯は？
いや、本当に何も意味ないんですよ。私ね、がですね、まあ、友達と、まあ、だいぶ昔の話なんですけどね、学生時代ゲームセンターで、ゲームの、そのゲームセンターが閉店するまでですね、対戦ゲームに明け暮れて帰るときに、あー眠い寒いハモイって言ったら友達がハモイって何やねんって僕がいい勢いで突っ込んでくれたんでね、私もその何もわけもわからずその適当にハモイって言ったら、寒いとか眠いとかには全く反応なかったんで、もうとりあえずなんか反応してもらおうとハモイって言ったらもう結構いい勢いで食いついてくれてくれて大爆笑してくれたんで、まあ、それ以来ですね、その、ハモイということはですね、その、相手を気にならす、まあ、突っ込み待ちの言葉ですね。
ね。
はい。
ハモイの3文字に文章というか文字つけてみた。
はい。
歯がゆい。
はい。
もみあげ。
はい。
いい感じ。
わかるか！
歯がゆい、もみあげ、いい感じ。
歯がゆいかいい感じかどっちかに統一してくれや。まあでもね、ぜひぜひ、これ聞いてる方、使ってみてください。友達の何気ない会話の中で、あー寒いなー、あー眠いな
ー、寒いなー、
寒いなー。言っても、食いついてくれたらもう、こっちの勝ちです。
あ、じゃあ食いついてくれなかったら？
え？
食いついてくれなかったら、それは気にして負けなの？
いや、だからですね、気にしたら負けってことは、
うん、
ハモイっていう俺がセリフを言って相手は気にしてしまいました。で、相手は負けです。
でも
俺は勝ちです。
気にされなかったら、
気にされなかったらこっちの負けですね。
あー、そうか、はい、勝ち負けか。
だから今日の、アリスさんのね、一番冒頭の一番最初のこの食いつきですね、あれは完全に私の勝利でございます。
そうなんですよ、はい、でもさ、僕って、はい、わかんないことがあるの、
はい、
頭の中でそれがぐるぐるぐるぐるしばらく回ってるの、
はい、
だからすっごい頭の回転がそっちに行ってたよ、うん、
だから、その気にしだして、気にしたら負けなんですよ。
うん。
だから相手が気にしたらこちらの勝利なんですよ。
うんうんうん。
はい。で、俺は勝利でございます。
負けた
ー。ですので、ぜひぜひね、ハモイ使ってみてください。
ハモイ。
はい、まあ謎も解けたところで、スッキリしたですよね。悩み解決ですよね。
ちょっとだけスッキリしたけど。は
い、で、まあその、幸いなことにですね、その、まあ、アリスさんがやったように検索したじゃないですか。検索しても何も引っかからないんですよ。ハモイ。
ハモイなり。
ハモイなりとか変なものが引っかかりますけどね。
うん。
ですんで、まあ、ぜひぜひ、使ってみていただいてはどうでしょうかと。はい、まあ、あと、そんな感じで、気になることですね。うん。アリスさん何かあります？気にしたら負けという。
気にしたら負けはいっぱいありすぎて、僕なんてずっと一人で気にしてるけど、
はい、
でも周りがついてきてくれないんだよ、花と。
例えば。
例えばか。例えばね、
はい、
あの、猫って、
はいはいはい、
目をまっすぐ見て離さないじゃない？
知るか。
違うんだよ。だからね、グレ君が、
はい、
グレ君っていう猫がね、
はい、
ちょっと悪い子したけど、それは言っちゃいけないよって説得するために、グレ君の顔を両ピチッと押さえて、
はい、
真正面から、はい、グレ君、聞いてってやると、
はい、
目をくっそらすの。
はいはいはい。
ここまで近づいてもそらすんだと思って、目の方に顔をグッて傾けると、また反対方向にグッて目を向けるの。
はいはいはいはい、はい。
すっごい正面見てくれないのはなんでかなとか、
はい。
もう、すごい気にならない？
いや、気にならないっすよ。
って、
いや、まあ、気にしたら負けだぜ、そんなもん。
だって、すごい、こっちは、真正面で見てくれないんだもん。
いや、猫さんはね、恥ずかしがり屋なんですよ。私もね、その、人と目を合わせて話すのがね、苦手な人間でございますので。
でもほら、
はい。
例えば、お母さんが怒るときとかは、顔見て聞くじゃない？
いや、聞きません。
う
つむいて聞きます。一切目を合わしません。
うわぁ。
はい。
猫なんだ。
ね、なんで俺は猫やねん。
だって猫だよ。
まあ、あの、気にしたら負けということで。
おぉ。
しげさん。
はいはいはい。
なんか気になることってあります？
気になること、おぉ。すいません、ぼーっとしました。
まあ、気にしたら負けということですね。
そうですね。まあ、あえて気になることといえばですね。
はいはいはい。
最近のメモリの安さ。
ああ。
昔メモリの安さが非常に気になりますね。いつ買ったらいいんだろうっていう。
ですね、私の予測行きましょうか。
はい。
次というか、あの、もうすでにいろんなところで噂になってますが、11月の中頃に、
はい、
インテルの次世代 CPU、Core i7 が出てきます。
ほうほうほう。
Core i7 は DDR3 がメインになります。
おー。
3の3枚差しでございます。
ほうほう。
トリプルチャンネル出しそうですね。
ほ
う。はい。だから、基本的には DDR3 が主流になってくるはずです。
あ、いや、あの、中に挿すメモリではなくてですね。
はい。
あの、表の USB の挿すやつです
よ。あ、そっちのメモリですか、
うん、
いや、中に挿すメモリも今ですね、もうその、DDR2 だったら1ギガ1000円ぐらいになっちゃってるんですよ。はい。
マジで
マジで。ガチで。
いいね。
ただ問題はですね、あの DDR3 が主流になったら今度は高くなる可能性があるんですよね。
あー。
はい。で、USB の外に挿すメモリあるじゃないですか。
はいはいはい。
あれに関しては正直言います。100均に出てくる時間も近いと思います。
いやーもうだって確かに、1ギガでもう1000円切ってるのもありますからね。
そうですね。
私ちょっとあの半端にそのすごいちっちゃい大きさで言えば なんだろうな1センチ四方、
はいはいはい、
1.5 センチ四方ぐらいのチップみたいなやつが売ってたんで、
はい、
思わず衝動買いしてしまいました。
まああんまり小さすぎるとねなくすんですよね、これまた。
4ギガ、
うん、
で3400円ぐらい。
おお、安いっすね、ほんと。
私、2ギガの、昔、今から2、3年前に東京の秋葉に行った時にですね、はい、2ギガのフラッシュメモリー1万3000円で買ったんですよ。
はいはいはい。
それを思ったらいつ買ったらいいかなんて。笑うしかない。
しげさん。
はい。
いいこと言いましたか。 パソコン業界にはですね、このような言葉があるんですよ。
は、
買い時などない、自分の欲しい時が買い時だ。
さにその通り、必要な時はね、パソコンは本当買い時ですよね。
そうですね。というわけで、誰か私に、コア2クワッドの、Q の6600売ってください。
は、僕にはシムズ2をお願いします。
コア2クワッドの Q の6600売っていただければ、ラジオしながら大公開しながら、動画配信しても大丈夫になりますんで。
おぉ、強力になるんだ。
はい。で、チャットルームのシルフィードさんが、あれですね、つくもでお買い物ですねって言ってますが、はい、私、実はつくもの店員だ、はい、では次行ってみたいと思います。そんな、私が、つくもの、バイトしてる人間だなんて、そんなものは気にしたら負けですよ。
ね？
はい、気にしたら負けですよ。
OK？
OK です。はい、では、投稿いただいてるものを、読んでいきたいと思いまーす。泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ゲーム内で、リスボン港前に座っていると、いきなり知らない一人、こんにちは、お久しぶり、元気だったと親しそうに話しかけられて、なんとなく話を合わせて最後まで、すみません、どなたですかと言い出せずに、じゃあまたねーと別れる。誰と会話したんだろう、船のセカンドだったんだろうかとか、気にしたら負けかなと思ってる。確かに気にしたら負けです。
これ綺麗だね。
気にしたら負けです。
これあるよね。
ありますね。
よく聞くけどね。
ちなみに、なんか、チャットルーム内で、ヤドさんが、つくもって倒産したんじゃと言ってますが、今日も普通に営業してましたよ。はい。
すごいこと聞いて。
はい。ひどい、何気にひどいこと言ってますね。
何気にひどいこと言ってますね。皆さん、
パーツ買った金額一番多いのつくもですよ。
はい。皆さん、倒産と民事再生は違います。
はい、先生はちょっと疲れちゃったから、ゆっくりしようかっていう、
ね。いや、もうぶっちゃけ言うとですね、借金を踏み直して営業続けるぞって話ですよ。いやいや、まあまあまあ。
まあ、潰してしまうと社会的影響は大きいから、まあ、あれです、政治の保護が入ったって感じですよね。
まあ、そんな感じですね。まあ、そんな、いや、まあ、その辺は、大きなことはあんまり言えないんですが、まあ、実はですね、まあ、支援してくれてるのがいっぱいございまして、いやー、ありがたいですね、ほんと。なんて言ったらいいんでしょうね。某、PC、ふんふんふんさんが潰れた時なんかは、ざまーって意見が多かったですし、某、ふんふんふんふんが、潰れた時なんかは、嘘、マジでって意見が多かったんですが、いやー、まあね、アンチの少なさに笑ったって話ですね。アンチの少なさに笑ったって話です。
でも、いや、ほんと全国展開のパソコンショップの中でやっぱつくもはいいと思いますけどね。
まあね、
普通にその、エイチャーさんを用意してるわけじゃないんですけど、
はいはいはい、いや、まあそれは私も分かってる話でございまして、まあここで聞いた話はまだ、まあ、あんまり聞かんこってことにしてくださいね。
はい。
まあ、まあ、この先どうすんのみたいな話がありましたけど、
はいはい、
私はもうその、復活することは確信してますんで、
ああ、
はい、別に何もせず普通に今まで通りやれることをやるだけでございます。
まあ、私もたまにね、東京の秋葉原とかにいろんなパーツ買いに行ってた時期があったんですけど、
はい、
やっぱりね、いろいろ見て回ってね、札幌に帰ってからもサポート受けられている理由で、結局つくもで買っちゃうんですよ。
ああ、それは大きいでしょうね。
だから何かあったら、まあ、札幌辺、つくもに持っていけば何とかなるかっていう理由で、まあ、せっかくいろんなパーツ屋さん、ちっちゃいパーツ屋さん、ある、いいとこ、安いとこあるんですけど、やはりね、あの利便性とか、そういうとこ考えて、まあ、つくもかなっていう、あそこのね、駅降りて、東側にあるところに行ってしまいますね、やはり。
そうですね。まあ、聞いてね、心配な方はいらっしゃるとは思いますが、現在、普通に営業は続いております。まあ、これメディアで普通に発表されてることなんで、言っても問題ないんですけど、営業されてます。保証制度とか、ポイントカードとかも継続して、今まで通り普通に使うことは可能でございます。ですので、ご安心くださいということですね。 5年間の延長保証なんか入っていただいてる方でも、今は全然問題なく保証、通用しますので、今のところはご安心くださいってことですね。はい、まあ、そんな感じでございます。
つくも事情。
つくも事情、内部事情ですね。まあ、まあ、でもこの辺は内部事情どころか普通にメディアが公表してて、なおかつその発表会で話したこともまんまですからね。はい、まあ、特定されないようにだけしておきたいと思います。では次行ってみたいと思います。エロスの公開者さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
最近ついに風呂に2回入っただけで排水口の溝が詰まるようになったんですけど、排水口を塞いでるほとんどの髪の毛が頭髪の可能性がガガ。まだ年は若いので今からこの調子だとただでさえ外見が悪いと言われているので、だから正直少々心配していたりいなかったりゲフンゲフン。気にしたら負けです。
これは
気にしたら負けですね。はい、まあ、気になって気になって仕方がないんでしたら、対策法はいくらでもございます。ここはまあ、ナノ分泌指令が詳しいのかな。
だけどね、はい、こっちもちょっと気になって始めてる。
何がですか？
同じことで。
え？
同じことで気になり始めてる。
あ、なるほどね。
一生懸命ね、入る薬とかの CM を食えるように見てる。
あー、なるほどね。
でもさ、
はい、
あれだよね、こう映画とかでほら、例えばブルース・ウィルスさんとウィリスさんとか、男前だもんね。
そうですね、
ある意味ステータスって感じ。
はい、
そんなに気になるものかな、やっぱり。
まあ、気になるんじゃないでしょうかね。
そんな、そうなったらやっぱり気になっちゃうな。
まあ、でも、抜け方だと思いますよ。某、神道さんみたいに、てっぺんからね、行くとちょっと悲しいことになるかもしれませんが。
はい、あとその、
バーコード系な感じですね。
バーコードか。
まあ、だからやっぱりまああれですね、そのただ単に全体が薄くなるだけっていう場合でしたら、まあ空いてるように見えるっていうんだったら問題ないと思うんですよね。だから肌が完全に露出するのが苦しい部分はあるかもしれないんですよね。
そっか。
まあそんな感じで、この辺に関しましては、まあ細かいことは気にするなというかね、気にしたら負けというかですね、あえてネタに使う、私なんかもう確実にそのもしそういう事態になったらやること決まってますから。
何を？
スキンヘッドにして、なんやろ、ホスト系のカツラあるじゃないですか。そういうカツラを被る。いや、最近違和感ないやつも結構出てるんですよ。で、それで、こう、揉め事があったりとか、そういうなんかネタがあった時に、畜生みたいな感じでカツラをこう、地面にバーン叩きつけるっていうのをね。これだけ、絶対やると心に決めてるから。
それは、強烈。
めちゃめちゃ強烈だと思いますよ。
それは強烈。目の前で、それが、何考えていたのか全部忘れになる。
ですね。はい、まあそんな感じでですね、ガチで、それをやってみたいんですよね。
でもね、
はい、
それをもし一回やられて知った僕が、もしもでその喧嘩とかなんだかごたついてる場面で隣に HR さんがいたとして、
はい、
ああもうやめてよって言っていきなり HR さんのアップストアがしっかりペンと取ったら、それもまた怖いって。
確実に和むと思いますね。ポカーンってなると思いますね。
怖い。涙出た。
まあそんな感じで、はい、まあそれね、私はぜひぜひそのやってみたいと思ってますんで。はい。では続きまして、エロスの公開さんから、タウロスさんですね。タウロスさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
どうして光栄はペットの猫のグラフィックを修正してくれないんだろう。気にしたら負けですね。
はい、修正するの忘れてるんじゃないかな。
修正する気もないでしょうね。
名倉が盗んだ交易品はどこへ行ったんだろう。ああ、これ気になりますよね。いや、まあでもこの当時ですね、なんか、名倉の人はポケットにこう、なんか交易金を忍び込ませてですね、持って帰って、こう、人儲けしてたっていう話がございますから、多分ポケットの中に入れてたんでしょうね。入れてるんでしょうね。
人儲けしてたの？
いや、この当時ですね、その言うたら、名倉の給料だけじゃ割に合わないじゃないですか。だから、まあ、私的交易みたいなのが、まあ、許されてたみたいなんですよね。だ実際のその大きな交易じゃなくて、まあ、交易、
個人で、
まあ、船に乗る際にね、例えば、故障の一瓶ぐらいはポケットに忍ばせとくみたいな感じの。
うん。
だから、故障の一瓶つったって、その、本国の方も持って帰ったらもう大金なわけですから。
うん。
だそういうのを、まあ、やってたみたいなんで、まあ、そんなんかなとは思いますけどね。まあ名倉が、船員がその交易金を盗んでるようです。聖堂を一失いました。お前何に使うねん。聖堂を取って何に使うねんとね。
でも像くれるよね。
で、まあ、逆にですね、船長見てください、足が作ったんでさ、木造を入手しました。お前どこでその木造の材料を持ってきて。
あれだよね、船とどこかの部品を削って、
はい、
勝手に作ったんですね、きっと。
いやーね、多分ね、
作ったとか言いながら、
はい、
倉庫の中に、うん、一瞬でこう生まれてたとか。
いや、まあ実際もあれだと思いますよ。なんでしょう、その私的交易の中にですね、それが店長に、船長に見つかりそうになって、
うん、
で、ついつい、全然お店見てくださいってね、それを献上してるだけだと思いますね。
一緒にして作るんだ。
はい、では続きまして、もう一つ、どうして転落した場所でないのに、名倉を救助できるんだろう、船員救助できるんだろう。いや、まあ、それはね。引
っかかったんでしょ。
え、
船に引っかかってたんじゃないですか。
あ、多分そうだと思いますよ。船に引っかかっててとか、まあ、多分落ちた船員もね、こう、必死こいで、こう、上で船についてきてるはずですよ。
まあ、ですけど、太平洋航路を渡ってる、例えば60%、70% 速度アップの時に、
はい。
名倉がもし船の、横にへばりついてたとすると、多分、水圧で体が真っ二つでしょうかね。
いや、まあでも、正直その言うたらその60キロとか出てるときは救助できないわけじゃないですか。
うん、
戦闘中のそのゆっくりしている戦闘中じゃないと、その落ちた名倉は救えないじゃないですか。
うん、
大揺れで落ちたやつはね。でしょでしょ。それ考えると。
うん。あれか。
はい。
実は自分で自分を助けてた。
ああ、なるほどね。まあ、それと救助ネタなんですけど、どうして救助を使うと船員が増えるんだろう。増えますね、これ。
増えた。
はい。これ怖いですよ。バルシャに、
うん、
一人乗せていくじゃないですか。
うん。
で、外で嵐になってその一人がゼロになるじゃないですか。
うん。
救助使うじゃないですか。
うん。
バルシャの船室いっぱいまで船員増えます。
それはもしかして。
いや、確かにね、100人乗ってて、打破されて、救助して、5人救助助かる、救われるっていうのは、それもわかるんですよ。
うん。
一人で出航して、嵐にあって、まあ、打破られるかして、ゼロになって、救助したら5人ぐらい。
さ、
はい。
もしかしてそれは、
はい。
人間に見えるけど、実は幽霊さんで、
はい。
他の子、水没してる幽霊さんを助けててってことは、
まあ、それはありますね。いや、正直、その、大航海の船員はですね、うん、私的にはウミンチュだと思ってます。
ウミンチュ？
ウミンチ
ュ。何それ？
海の人と書いてウミンチュ。
あ、もしかして海人？
海人でございます。
海人？
ね、世界中にはもう、名倉がね、こう、ぷかぷか浮かんでるわけですよ。
水色のあれじゃないの？
あれじゃないです。はい。
ええー、でもいいよ。
はい、ぷかぷか浮かんでるわけですよ。で、それはね、
近畿を問わず浮かんでるんで
しょ。そうそうそうそうそうそう。
あ、そっか、UFO キャッチャーみたいに浮いてるってこと。
そうそうそう、それを救助してるわけですよ、多分ね。
オッケー、もう今理解した。
だから増えるんですよ。
それだったらね、エイタルさん、
はい、
人間はね、海の上で生きていけると思うよ。
まあそうですね。ですんでね、多分増えるんですよね、多分。はい。
あ、でももしかしたらさ、
はい、
もしかしたらだけど、はい、例えば羊とか攻撃に抜けてるとブエーって増えるじゃない。
はいはいはい。
だからタクラさんも落ちてる間に増えるじゃない。
あ、まあそれはあるかもしれませんね。なんでやねん。
え、
はい、ではではでは、続きまして、どうしてエイジャルはペチコとちっちゃい女の子が好きで好きでたまらないのだろう。あ
ー、聞いたら負けだよ。
いや違います、これはまあ、ぶっちゃけ生理現象ですね。はい。
え、何？
え、生理現象、生理現象。
なんか危ない生理現象だな。
いやいや、そうじゃなくてですね、
呼吸をするげんのごとく やってしまうんです
。そうそうそう、だからその言うたらね、可愛いものを可愛いと思うのはごくし当然のことなんですよ。
可愛いは正義。
いや、例えばね、アリスさん、うん、まあ、この前オカメインコの動画見たじゃないですか。
あー、可愛いよね。
でしょ、
うん、
それと同じことなんですよ。オライ理解しましたか。はい、
そういうこと。腑に落ちないけどね。
いやいや、だからそういうことなんですよ。
そうかな。
ただ不思議で不思議で仕方がないのがですね、なぜニーソーに魅力を感じるのかが不思議で不思議で仕方がないんですよ。
自分で不思議なんだ。
いや、うん、すごいに魅力を感じるんですけどね。
なんで。
いや、
それは聞いたら負けなの。
いや、ね、それもね、極死、極死じゃなくて至極だって。極死ってなんだよ。今思ったわ、そういえば。
でもね、
はい、
でもさっきね、プライベートファームの話してる時も、HF さん、出産って言って、僕、赤ちゃんをボワーって相
当した。いや、俺、あれは産出って言い直しましたよ。はい、まあ、ごめんなさい、まあ、でもそれもね、多分、これが理由だと思うんですよ。オカメインコ、何が可愛いの、
うん、
でしょ。
オカメインコはね、
うん、
可愛いとこいっぱいあるのを全部連れ合わせて可愛いんだな。
多分それと同じ近いのことかもなのかもしれませんね。はい。
いや、動物をめでるのと、
はい、
またね、いろいろとあるわけじゃない。
はいはい、はい。
もしかして母性あるの？
まあ、なんだろうね。まあやっぱりやっぱ人間っていうのは可愛いものには惹かれるわけでございますよ。はい。
甘い、すっごい甘いな。
はい、では次行ってみたいと思います。安井さんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今夜ハロウィン最終便頑張ってまーす。頑張ってください。時間がねえぞ、時間がねえぞ。
すいません、ハロウィンまだ終わらせてません。
さあ、明日何時までなんだろうね。
ですね、
なんかいいや。途中まで。
ペチコ好きといえば、例のペチコート教の演説がございます。諸君、私はペチコートが好きだという演説がですね。
わぁ、タイトだ。
それぞれですね。諸君、私はペチコートが好きだ。諸君、私はペチコートが大好きだに続くね、いろいろとね。
ポルシェアが好きだ。
非常に長い演説がございまして、はい。
コピペの改編はたくさんありましたね。
あれは面白いですね。はい、では、続いていってみたいと思います。エウルスの公開者さんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
最初から聞いていなかったから完全にはわからないけど、もしかして今更プライベートワームのレクチャーを受けてるのアリスさん。
はい、
私でも算出ぐらいはさせてるのに、こんなことに気にしてしまうのは私だけでしょうか。これこそ気にしたら負けってものなんでしょうか。はい、これはですね、気にしたら負けでございます。実際ですね、実際まあ、有名だとは思いますが、某腹筋王ことジントックさん、彼もプライベートファームすら持ってません。
わーい。
はい。ですんで、まあ、プライベートファーム、確かにシステムとしては実装されてますが、やってない人は全くやってないわけでございます。しげさんやってる？
いやね、
シゲさん、プライベートファームとかって持ってます？
持ってますけど。
なんかその、はい、産出のこととかって細かくわかります？
最近育ててないですね。
あー、あ
の、ね、色鉱石3つ出たらもうこれでいいやっていう。
おー、なるほど。
あとね、
はい。
あれなんだよ。こう、人よりちょっと遅いんだよ、僕は。
あー、まあそうですね。
いろいろ遅いから気にしちゃダメだよ。
そうですね。
うん、
はい、では、続いて行ってみたいと思いまーす。これは、指針なんで飛ばして、はい、しげのぶ8号さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
地球連邦軍並びにジュン公国の戦士に次ぐ、我々はデラーズフリート。
いわゆる。
これ、全部読まないといけないんですか。
いわゆる一年戦争と呼ばれた、ジオン独立戦争と終戦協定が偽りのものであることは誰の目にも明らかである。なぜならば、協定はジオン共和国の名を語る、大国土によって結ばれたからだ。我々は、まだ、いささかを、戦いの目的を見失ってはいない。それは、まもなく実証されるであろう。私は日々思い続けたスペースナイトの父は
長いわ。
長いな。
うん、これさ、みんなで分けようよ。
とりあえず繰り返し心に聞こえてくる祖国の名誉のためにジークジオン、ジークジオン、ジークジオン。はい、途中は読んでください
。すいません。
はい。
あのですね。
はいはいはい。
この8号、ファネル8、シゲノブ8号のところの読むのと同時にですね、
はい、
私のところに、ファネルナムコの方から、
はい、
演説のテキストが上がってきたんですけど、読んでよろしいでしょうか。
お
あ
何やってんだ、ナムコ。
では、今からですね、シゲノブトカコ氏によります、何だろう。
ジークジオン。
いや、演説？
演説。なんか BGM いる？
なんか、あの、荘厳なイメージだ。
荘厳な、
あの、これから、これから読むことはですね、ファネルナムコからの草稿です。決して私の主義主張と必ずしも全部一致してるわけじゃありませんが、大方は、まあ、合ってるかもしれないけど、まあ、あの、ネタが来たので、とりあえず読んでみようという。
ち
ゃんと原稿と書いて、証拠？
うん。まあ、仮ですね。これ以降で、180度主張は変わるかもしれないし、あとまだなかったことになるかもしれないけど、まあ、とりあえず、来たからには読んでみようと。
なるほど。
ね、
じゃあ、適当に。
いいの
か？まあ。適当に始めていただければ。
はい、有権者諸君、私が、重信とかこう、過去、中の人たちである。諸君、この国は最悪だ。国益だとか、開示だとか、工作だとか、私はそんなことに一切興味がない。あれこれ工作して問題が解決するような、もはやそんな甘っちょろい段階にはない。この国はもう見捨てるしかないんだ。こんな国はもう滅ぼせ。私には建設的な提案なんか一つもない。私はただ、今はただ、スクラップ&スクラップ、すべてをぶち壊すことだ。諸君、私は諸君を軽蔑している。このくだらない国を、そのシステムを支えてきたのは諸君に他ならないからだ。正確に言えば、諸君の中の多数派は私の敵だ。私は諸君の中の少数派に呼びかけている。少数派の諸君、今こそ団結し立ち上がらなければならない。奴ら、多数派はやりたい放題だ。我々少数派がいよいよもって生きにくい世の中を作られようとしている。少数派の諸君、選挙で何かが変わると思ったら大間違いだ。所詮、選挙なんか多数派のお祭りに過ぎない。我々少数派にとって選挙ほどバカバカしいものはない。多数派で決めれば多数派が勝つに決まっているじゃないか。 じゃあどうして立候補しているのか、その話は長くなるからファンネルズウィキを見てくれ。
いやいやいやいや
項目はたくさんあるからどれも見逃さないように。私はこの少数派に対する迫害にもう我慢がならない。少数派の諸君、多数派を説得することなどできない。奴ら多数派は我々少数派の声に耳を傾けることはない。奴ら多数派が支配するこんなくだらない国はもはや滅ぼす以外にない。改革なんかいくらやったって無駄だ。今進められている様々な変革はどうせ全て奴らの多数派のための改革じゃないか。我々少数派はそんなものは期待しないし、もちろん協力もしない。我々少数派はもうこんな国何も望まない。我々少数派に残された選択肢はただ一つ、こんな国を滅ぼすことだ。
いやいやいやいやいや、
ぶっちゃけて言えばもはや政府転覆しかない。少数派の諸君、これを機会に政府転覆の恐ろしい陰謀を共に進めていこうではないか。3年分ノリがいいな。ファンネルズウィキに連絡先が書いてあるから、選挙期間中でも終わってからでも構わない。私に一本ヘルをくれ。もちろん選挙権のない他国の諸君や他様の諸君でも構わない。我々少数派には選挙なんかもともと関係ないのだから。最後に一言言っておく。私が当選したら奴らはビビる。もちろん私もビビる。シゲノブトカコに悪意の一票を、シゲノブトカコに焼けっぱちの一票を、じゃなければ投票なんかするな。選挙じゃ何も変わらないんだよ。という演説のですね、案が届きました。
これボツやろ。
来週のレイブズナイトでですね、演説内容を投稿してください。来週のお題は、こんな演説嫌だ、いや、こんな演説してほしい。
まあ、それは面白いですね。
面白いします。
はい、ではではではではでは。続きいきたいと思います。いや、寺加山でしたね、これまだ。はい。はい、ではではでは、続いていってみたいと思いまーす。エウロスの小会社さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そういえば皆さんこんな経験はありませんか？長い付き合いが長い知人にもかかわらず、なぜかこんなことが意外とできてなかった。し忘れてた。ってことはありますかね。私も書こうと思って今まで結局、ずれてましたが、アリスさんメインパーソナリティ就任から50回以上、連続じゃないけど出演おめでとうございまーす。もう50回以上、はい、経ってますね。
わー、ありがとうございます。
はい、仮にもアリスさんと付き合いが長いものであろうと一人としてこれは言っておかないと思ったのでここに書きます。っていうか忘れずに毎回今回書けてよかった。毎回書け忘れてたからな。あ、よく考えてみたら言えてよかったのってもしかしたら私だけだった。他のみんなちゃんと言ってたのかな。もしかして言ってなかったってのは私だけ。皆さんこういう経験ってありませんかってことなんですが、
ありがとう。
あ、ごめんなさい、俺も忘れてました。トーノ、
僕も忘れてました。
はい、まあそんな感じでですね、まあおめでとうございます。
ありがとうございます。
次は100回ってことですね。
次100回だよ。
はい。で、しげさんは、101回目から出てるんでしたっけ ?100 回目か。
そうです。なんか100回前後から出てるような記憶がありますね。
まあ、そんな感じで、記念公演じゃないわ。いやー、来週がですね、面白い、その、うん。スノフ君まで、アリスさんがおめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございまーす。いやいや、彼が聞いてくれてるのが意外で、びっくりしましたね。全然聞いてないとかって言ってたんですけどね。 はい、では、続いて行ってみたいと思います。アリスフロイラインさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
どうし、気になること。どうして大航海時代にはお下げがないんだろう。おー。うん、
ないよ。
どうして大航海時代には大きなリボンのグラフィックがないんだろう。
ないよ。
個人的に普段からつけられてる普通の洋服やアクセ募集。ああ、お下げないですね、そういえば。
ないんだよ。
仕方に関してはカツラがあるからいくらでも増やせそうですけどね。
そうですね。まあ、
ね、
はい。
僕すごく欲しい髪型があるの。
はいはいはい。
普通のおかっぱ。
ああ、ないですね。
ないの。僕の少佐はおかっぱできなかったの。
なんだったっけ、後ろに一つくくりはありますけど、お下げはないですよね。
ないね。
ああ、これはまあ髪型増やすのをね、やっぱ要望として送るしかないのかな。
そうだね、髪型増えればきっと楽しいよね。
はい。あとはその、大きなリボンのグラフィックなんですが、かぼちゃについてます。
ああ、かぼちゃにある。
シャキーンって、その、ファンネルさんが、ファンネル72643が言ってますね。
お
ぉ。かぼちゃについてる、その、リボンね、あれかわいいよね。
うん、あれ取って赤さんにつけたんよ。
そうですね。だからあれですね、でっかいリボンがないってことはやっぱあれですよね。その当時リボンがなかったってわけじゃないですよね。
そんなこともないよね。
まあ、ちっちゃいリボンみたいなんでしたら、あれについてますからね。
やっぱ着ぐるみ系も増やしてほしいですね。
そうですね。う
ん、かぼちゃのこのヘッドでなかなか、まだまだこのゲームは、着飾る、こう、レパートリーにね、再現がないことが分かったんで、ぜひとも、ね、熊装備もあることだし、この冬は雪だるまを、
雪だるま、あれですか、
サンタは、サンタよ、サンタ。
いや、雪だるまやると、その、女神転生、しかし、かぼちゃについてる、その、これ女性だけについてるんですよね。
うん、かわいいよ。
まあ、当時の方がなんかリボンはよく使われてたっていう話なんですが、うん、まあ、やっぱあれですよね、リボン、うん、ブーケンビリアとかも結構可愛いっちゃ可愛いんですけど、あれは花飾りって感じですからね。
ブーケンビリア好き。
はい。はい、というわけで、まあ、この辺に関しましては、光栄さんのね、アクセサリー、いろいろとね、リボンといえばその状態異常が、効かなくなるって話ですね。なんでやねんって話ですが。はい、では、続いて行ってみたいと思います。某英国の肥満体さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ただいま絶賛ナポリ参りの、肥満体でございます。こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
気になることですか？テロリストが選挙立候補、これって革命気にしちゃ負けですかね。個人的にはやっちゃえばいいと思うよって感じですがねーと。あ、確かにテロリストが立候補ってないですよね普通。
テロリストって、
はい、
テロリストってもしかして、
いや、しげさんのことですよ。
おお、
自ら言ってるじゃないですか。なんて言ってましたっけ。しげさんのその座右の銘。
座右の銘たくさんあるから分かんねえや。
リスボンのテロリストじゃなかった、なんでしたっけ。
ああ、座右の銘っていうか、ニックネームね。
はい、
なんか
リスボン。肩書きね。
はい。
うん。一応って、この名前、しげぬるって名前がね、もともとテロリストなんでね。
はいはいはい。
おー。そうなのか。
セラフミさんは、しげぬる房子をググるといいと思うよ。
しげぬると何？
ふた。
ひげのぶとふた？ふた？
うん、ふさ。
リスボンのテロリストではなく、あれですね。実際はリスボンのテロリストではなく、リスボンのテトリスです。シャキーン。
テトリス。テトリスト。
違う。
あのさ。
はい。
僕ずっと疑問だったのが、シネリシゲノブトカコのトカコってなんだろうなと思って。
はい。
トカは、もともとフサっていう字をちょっとばらしたんですよ。
うん、おー。あ、ほんとだ。
ですね。
あった。
で、アリスさんに注意しなきゃいけないのは、これ以上この人物について語ると、この放送自体が危なくなってしまうのでやめた方がいいと思います。
そういうことでございます。はい、ではでは、 最後に江戸さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
気にしたら負け。てんてんてん。僕はファッションに関してはとんと無関心なんですが、テレビのファッションの、紹介なので、今年は〇〇が流行るってありますよね。今年流行るってどうしてわかるんでしょうか。この言葉を聞くまでてっきり現時点のニーズが流行だと思ってました。違うんですよ。今年の〇〇が流行るっていうのは今年のは〇〇を流行らそうとしてるってこと意味なんですよ。
そうだよね。
はい。ぜひぜひニーズを流行らせてください。
うん。え？なんか今聞こえた。
聞こえません？
お？
まあ、一時期流行ってましたけどね。
ニーズ？
はい。一応ファッション業界は最初から決めてるんだよとね、あのファッションに詳しそうな方が、方からも、はい、いただきました。まあそんな感じでございます。まあ気にしたら負けではございますが、あれですね、まあファッションとね、その、ファッションとオリコンと流行語は出来レースっていう話はよく聞きますけど、
まあ今年の色はこれだっていう、なんか音癖がましいことをやられてますけどね。
そうですね。なんかあのファッションに関しましては2年前には決まってるらしいですね。
ああ、
そう
なるほど。
確かに、人間の心理的なものと色とかね、デザインとかかってきますからね。
なんかファッションって一周するみたいですね。結構。なるほどね。いやいやいや、まあその辺は気にしたら負けだと思います。私もファッションには疎いんで、
うん、
もう最近なんかもうものすごいあれですよ、手抜きしてますよ。
そうですか。
はい。まあ私のその、普段着というかですね、普段着てるものに関しましては、シャツ着て、
はいはい、
上からジャケット羽織って。
うん、
で、さらに寒い日はその、上からコート着て。
さらに寒いと中に家で着て。
いやいや、そうじゃなくて、その、リアルの方ですね。だから、その3枚で済むんですよ。わかります？夏場は T シャツ1枚。で、春とか秋口になると上に、ジャケット着て。で、さらに冬場になるとその上からさらにコートを着ると。
うん、どんどん増えていく。
そう。で、だからトレーナー着ないんですよね。
うん、
不思議でしょ。長袖のトレーナーとか、あの辺、ああいうのを着ないんですよ。考えてる。
うん、ちょっと寒いよね。
まあ、ほんと、さらに寒くなったら、その中のジャケットの代わりにですね、そのフリースを着たりとかもするんですよ。
うん。
うん、でもフリースはセーターみたいなもんじゃない？
はい。なんか最近昔からだろとかってツッコミいただいてますが、まあでも昔は逆にそのトレーナーとか冬場はトレーナー着てたような気がするんですけどね。
僕の推理が正しければそれを言ったのはスッツノフさんだな。
イエスボス。彼とはもう長い付き合いでございまして、
うん、
いや私が夏場家の外で、短パンを履かずに、長ズボンを履くようになったのは、長ズボンって表現もおかしいですけど、そういうのを履くようになったのは最近の話でございます。夏場はその T シャツ短パンって決めてたんですけどね、最近はね、ちょっと大人になったのか、夏でも一応ね、短パンは室内だけっていうことにするようにはしました。
おー。そういえばさ、
はい、
気になることがそれであったんだけどさ、
はい。
なんかさ、結構昔から、
はい、
ズボンっていう言葉からパンツっていう言葉に変わってったじゃない？
はいはいはい。
だけど未だにこう、ズボンって言わないとなんとなく下着のイメージがあって、
はい。
ああ。
それはでもね、うん、時代にそれ流されてるのかもしれませんね。
そっかー。さあ、例えばパンツの上にパンツ履いてるっていう感じになるじゃない？なんか言葉としてすごく不思議なのね。パンツ2枚履きみたいな。
あ、いやでも、下着はパンツとは今は言わないんじゃないですかね。どうなんだろう。男性下着だったらトランクスとか、ブリーフとか、
うん。じゃあ女性は？
ボクサーパンツとか。ボクサーパンツだったら、あの、下着っていうのが分かったりとか。うん、女性は知らないですよ。
女性はやっぱり、パンティとか、パンツ。
まあ、パンツはパンツだそうですけどね。うん
でもほら短いね、あの、短パンみたいなホットパンツっていうし。
はいはいはい。
でもやっぱりパンツにパンツなのかなってちょっと不思議なの。
下着、なんて言うんでしょうね。何が正しいんだろう。まあなんかその、ショーツって単語もあるみたいですね。
ショーツって今、パッドの方で。
はい。ただ、ショーツは、なんか、英語では半ズボン、あるいは男性の下着のことを指すらしいですが、日本では女性用の下着、まあ下履き、パンティの一種を指す言葉であるんだそうですね。なるほどね。
どうもね、
はい、
不思議なんだね、やっぱり。
そうですね。まあ、パンツっていう言葉がですね、そのパンチラとかそういう単語があるから若干いやらしく聞こえるかもしれませんね。その、下着を刺した場合は。
そうなのかなぁ。
いや、わからんけどね。
気にしたら負け？
気にしたら負けです。
そっか。
はい、気にしたら負けでございまーす。
ないようにしよう。
はーい、というわけで今日のお題のコーナーでございました。はい、本日も最後まで聞いていただきまして誠にありがとうございました。レイブンズナイト、重信トカゴスペシャルでございました。
そうだったんだ。
そうですよ。
途中なんか、はい、あの私スタミナがないことでおなじみの重信トカゴでございますけどね。
はい。
多分出だし30分で全ての力を使い果たしてしまったようです。
だからそれがいいですね。
私がですね、去年ジェネラジオを辞めた理由もですね、
はい、
夜中の4時までなんかラジオやってなかった。
それは確かに私もやってられないですわ。
週末の土曜日から日曜日にかけて、なんでオールタイムで毎週ラジオせなあかんねんという。私の活動限界は1時間です。
まあ、すでに今も、すでに体タイマーが全開でなってるわけですね。ピコーン、ピコーン、ピコーンって。まあ、そんな感じですね、今日も一日最後まで聞いていただきまして誠にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、しげさん、
宣伝、
まあ、来週も多分まだ期間前なんでなんか言うと思いますけどもですね、落選で終わらせようか。それとも落選してネタをしようか。救急車の判断はどっちだ。
あー、
このね、どっちみち受かったところで長期的にはならねえから。おそらく俺も、2、3ヶ月で飽きる。だけど間違いなくね、今までになかったこと、現象、もう事件じゃない、現象にはなると思いたい。我々ネトラジーね、やって、この2年間、まぁ、エイチャルさんも去年、おととしの7月は、私が初めてラジオをやったライムとほぼ同時期に始めよう。ね。しっかり多分、この、ネットラジというのは大公開に定着したはずだ。そろそろ、ゲームをメインにでやってる連中に対して逆襲の卸しを上げようじゃないかと。我々、ネットラジやってる人間は迫害を受けてきたということにしておこう。以上。エチルさん黙ってしまったんだ。
いやー、シゲさん、俺はね、今その心底ね、心底これは正解だな、やってよかったなと思ってることがあるんですよ。
はい、
思ってるんですよ。 シゲさんをね、このラジオのレイブンズナイトに巻き込んでね、本当にネタが尽きなくて面白いなとね、心底感謝してます。
なるほど。私もね、いかんせんモチベーションとこう体力が不安定な人間、たまに休んでもいいラジオという非常に出やすい。
ああ、そうですね。
私がいなくても、いてもいなくても、つつがなくラジオが進行するという、このフリーな立場。
僕ね、ユウダン先生にもそろそろ会いたいな。
ああ、ちょっとね、私、ハズスク言ってしまって、ユウダさんのデータ壊れたんで、ちょっと、
あれ、
ほぼに配ったやつを、ちょっと取り戻しに行ってきます。何人かに配ったやつを、落とせば多分、ユウダン先生、幽体離脱したのが戻ってきますんで、ね。
ああ、僕も欲しい、ユウダン先生。
はい、まあそんな感じでですね、本日も最後まで聞いていただきまして、誠にありがとうございました。アリさん、いつものね、
宣伝良いですか？
はい、お願いしまーす。
宣伝良い？
はい。
僕の宣伝良い？
あ、どうぞ、先どうぞ。
エウロスのミュージシャンと言ったら、わかりますか？
え？
エウロスのミュージシャン。
あ、はいはいはい。
うん。ロンドンストリートのアセナさんです。
アセナさんですね、はいはいはい。
アフィナンさんが、復活しました。
お、マジですか？
うん、今までちょっとお仕事忙しかった、復活しました。
あー、なるほど。
ですので、エイロスの、ロンドン噴水前で、ほぼ毎晩、ライブをやっているので、
毎晩やってんのかい？
うん、ほぼ毎晩。うん、ぜひ遊びに来てください。
はい。では、いつもの宣伝コールお願いいたしまーす。
この番組はアムステルダム一番商館大人の紹介と、次第に10番商館山寄り会、動画やコピチコの店モードテレビ、ロスと11番商館ハンタ同盟、セピリアの紹介カエデ色のみのこちら、リスボンの紹介ピースフルワールド、セピリアの大公開祭、ファンネルズ、ロスのロンドン噴水前、ロスセピリアアニマル大戦団カエデと腹筋曲の提供でお送りしました。
はい、では、来週はですね、19日の水曜日にお送りいたします。本日放送をお送りしましたのは、私、スーパー用心棒の HR と、
校長姫こと、アリステルフィンと、
スケノブトカコのチでした。
はい、では、また来週。
おやすみなさい。